スリランカ輝く島、家族で10日間の旅ボラボラの7。今週はミヒンタレイのインビテーションロックに登ります。ボラボラするのは私、バンバテッペイと。
はい、バンバフミオです。よろしくお願いいたします。
家族での旅ももう7回目になりました。
ですね、7回ですね。
はい、10日間行ってきたんですけど、今週はですね、はい、そのデイ5でございます。
はい、
スリランカに入ってから4日目ですね。うんうん、まあ1日ぐらいかかりますんで、スリランカに行くのは。
あ、そうでした
ね。まあ人が日またいでなんですけど、まあ24時間はかからないですよ。十数時間で日本からスリランカには行けますけど。まあ
僕。一応1泊ってやつだよね。
そういうことですね。うんうん、2月19日の金曜日のボラボラで、うんここ数回はずっとこの2月19日をボラボラしております。
ほんまですね。ま
あ、かなり内容が濃かったということではないでしょうか。
ですね。まあ世界遺産あり、スリランカの原点である仏教の伝来がありね。
そうです。
まあそしてまた、南から攻めてくる異民族との戦いがあり、うん、まあドラマチックなところをずっと巡ってますね。
そうですね。で、先週は、巨大菩提寺を。
そうでした。
巡りまして、その前はですね、巨大ストゥーパという仏塔を巡りまして。
まあね、両方ともスリランカにとってはもう、
そうですよ。
国家的な記念物っていうんですか、
はい、
すごいですよね。特にまあ、スリマハの菩提寺というのはね、
はい、
これはもうインドにもないという菩提寺は、まあ世界記録として一番古い世界で記録の残っている菩提寺だとも言われてますね。
そうですね。
まあ、スリランカの誇りっていうのはここにあると思いますが。
は
い
は
い、
まあそんなですね、まあ言うたらその仏教ボラボラみたいなことをこの2月19日やってたわけなんですけど、それの最後がですね、アヌラダブラという僕らずっと都市にいたんですけど、はい、まあこの日はね、
はいはい、
そこからですね、東に10キロほど進んだところの今、ミヒンタレイという、
そうですね、
場所に到着いたしました。
覚えにくい。
そうです。
なんですね、はい。
Google の地図ではミインテールと、書いてますんで、まあ、この言葉しか知らんかったら、ミヒンタレってどこやねんと思うかもしれないですが。
Google の地図、ちょっと、普通の記事と違うとこありますね。
そうです。まあ、やっぱり発音とね、文字っていうのは、ちょっと変わってしまうんでしょうかね。ま
あ、ちょっと余談になるけども、これ、てっぺいっていうのがありますね、ここにね。
あ、これ僕らの、僕のてっぺいっていう名前の、Google のアカウントで、
なるほど。
この、Google マップに入ってるんですよね。
地名じゃないわけですね。
いや、全然違うでしょ、どう考えても、
いやいや、
まあ、たまに僕もなんでてっぺいってあるんかなと思いますけど、うん、まあ、これは僕の名前でこの地図を使ってると、
はい、
はいってあんたが聞いたから答えて
ね、いや分かったってもうそんでいいね、
は
い、
じゃあ行こうか、
はい、行こう、
どうぞ、
はい、さあそんなところでですね、このアヌダーブラというところからだいたいまあ20分ぐらい走ったところにですね、これがまあスリランカの仏教がここへまあインドから到達したという非常に記念すべき聖地があります。これはまあ日本からスリランカの仏教に憧れていろんなまあお寺がまあ主催するツアーとかさまざまあるんですけども、必ずこのミヒンタレイというところは皆さんが行かれるところですよね。インドのアショカ王がスリランカを仏教のまあ何ていうんですかエリアにしようということで、自分の息子さんをまあ仏教の布教師に仕立てて、自分の娘さんも同じく仏教の布教師に仕立てまして、インドからスリランカのところへまあ派遣しはったと、
うん、
でその派遣しはった人がずっとまあ国内スリランカの国内を布教してはって、このミヒンタレイというところでスリランカを当時治めてはりましたですね、まあデーワナンピアティッサというんですか、まあ難しいんですけどもこのスリランカを治めてはった王朝の王子さんと、アショカ王の息子さんのマヒンドラーという人がこのミヒンタレというところに会いまして、でそのこれからまあテッペとサノさんが登る山なんですけども、
うん、
この山の、まあ、頂上やったのかその辺はよく分かりませんけど岩山というか、
はい、
そこでお二人がまあ偶然というかお会いになって、でそれでそのマヒンドラさんの説教を聞いて、このデワナンピアデッサという王子さんが深く感じるところがあって、それでスリランカはこの王子さんのまあなんていうか仏教に帰依しはったというところから仏教国家になったというところなんですよね、
うん、
これが約まあ非常に昔の話、2500年とか3000年とかいろいろとおりますけど、それぐらいの前のところなんですけども、
うん、
まあ、我々としましてはだからその王子様が、仏教に帰依しはって、 して仏教の最初の、まあ、仏教国家というんですか、仏教を主にしているスリランカの最初の、まあ、仏教の聖地でありますアヌダーブラからですね、約車で15分から20分走ったところの、インドの仏教とスリランカの仏教が、まあ、そこで出会ったというミヒンタレへ向かっております。
はい、
はい、だいたい14時30分ぐらいにですね、
うん、
アヌダーブラから、サナさんの車に乗せてもらいまして、我々、まあ、てっぺいとよっちゃんと僕の3人ですよね。
そうですね、
はい、まあ、あと2人は、はい、まあ、つぐみさんは以前も来たこともあるということと、ゆいはちょっと、まあ、暑すぎたということもあり、
はい、
ちょっと、まあ、ここへ来てもちょっとわからんやろということでですね、
ね、
ホテルで、まあ、休んどったということですよね。さあ、それで、まあ、やってまいりました。
14時30分ぐらいに着きましたよ。
そうでした、14時30分。
お昼ご飯を食べてからですね。
そうでしたね。マンゴーマンゴーとかいうレストランで食べたんですよね。で、それ行きまして、で、これで、サナさんがまず、ずっと、まあ、砂がいっぱい引いて、
うん、
マンゴーなんかがいっぱい、林にあって、マンゴーの花なんかも咲いておりましたけども、そういうところをずっと歩いて行きましてですね。で、切符を買ったんですよね、入場切符をね。
一人ね、500ルピーやったと思いますわ。
と言うてはりましたね。
はい。
まあ、今我々ちょっと映像見ながらやっております。すみません。
400、いくらかな ?70 円ぐらいかな、日本円にしたら。
日本の金にして。
はい。まあ、それの4人分ですよね。
うん、4人分ですね、はい。これも多分外人の値段やと思いますよね。
いや、そりゃそうでしょう。
ね、こんなもんで400件も向こう取ったら誰も来ませんわね。はい、入場切符を購入いたしまして、なおさら歩いていきます。
はい。
そしてずっと、まあ、非常に暑かった。
うん。
もうこの日は、もう、かなりこう蒸し暑いという日でした。
30度はもう確実に超えてましたね。
僕の時計で、まあ、低いところで33度ぐらい、
はい、
高くなったら36度ぐらいになってましたんで、うん、まあ、腕時計ですから多少の誤差はあるにしましても、かなりの33度というか強烈な太陽が照りつけて
ます、ね、そうですね。歩くだけ、もういるだけで汗かいてきましたね。
そうなんですよね。まあ、特によっちゃんがやっぱりなんかあんまり暑さに弱いところがあって、
うん、そうですね、
ちょっとなんかね、しんどそうにしておりました。
そうやな。
まあ、こうやって映像見てますと、よっちゃんの疲れ具合みたいなもの、
ね、そうですね、
かなり出てるなっていう
のが、ね、はい、もうなんか倒れる寸前ぐらいまで行ってたんじゃないですかね。まあ、それ言い過ぎかな。
いや、まあ、それ言うてもええぐらいでしたね。僕はあんまり気づいてなかったんですけど、
僕も
やっぱりしょっちゅうよっちゃんとか、まあ、お互いに観察しながらですね、はい、歩いたかんと前ばっかり向かって歩くと、まあ、こういう時で事故が起こるんでしょうね。
そうそうそうそう、
そういう意味では佐野さんがまあちゃんと見ててくれはりましてですね、
はい、
まあ、これやったらちょっとこれから登る岩山は無理やということでストップかけてくれはってよかったようなものの
そうやな、
わしらでしたら強くですから登ってたらですね、まあ、事故を起こしたかもしれませんね。まあ、そこら辺やっぱりガイドさんの力っていうか、まあ、そういうとこよーちゃんと観察してあるんですね。嬉しかったですけども、
はい、
結果としてね。それでずーっと歩いていきまして、まず最初出てきましたのがですね、
はい、
マンゴー林の中に、まあ、この辺一帯もうそれこそ、ユネスコの遺跡にして世界遺産に指定されてるところですから遺跡だらけなんですけども、
うん、
まあ、一番最初出てきた大きな、うん、なんかこう建物の跡っていうんですかね、
うん、
まあ広いそれ、まあ、こんな言うて皆さんには分からんかと思いますけど、まあ、千里体育館よりもっと広いようなところにですね、
うん、
まあ、石畳が引いてまして、
はい、
その石畳の引いて石段その中でプールみたいな深くなってるとこもあるかと思えば、
うん、
その至る所にその石の柱がですね、
うん、
これ昔はずっとこれずっと上まで伸びとって上に屋根があったんですよ ね、
うん、おそらくね。
ところがまあこの建物で12世紀頃言ってありましたからね、うん、ここはもっと昔からの町なんですけども建て替えして12世紀ぐらいということでもうすでにその石の柱は1メートルぐらいでほとんど全部が折れてですね。
そうやな、
うん、でそこをまあこれがまたね石が温まっとってまあ熱いんですよね。
あ、まあ、ただ幸いにもここは素足じゃなくてもよかったんですよ。
まだね、
はい、ここから先のそのインビテーションロックとか裸足で登らないとダメなんですが、まあ、この辺りはまだ OK という、うん、あれどういう基準でまあ、ね、やってるかちょっとよくわからないんですけど、
ね、まあ、生きているというか信仰の対象ということでしょうね。
そういうことなのかな、
まあ、ここはだから遺跡は遺跡やけど信仰の対象には入ってないということかもわかりませんね。
あ、そうかもしれないな。
でこれ遺跡の横のところに、
はい、
石の、まあ、ちょっとした火が立ってまして、はい、そこに、まあ、シンハラ語という言葉とですタミル語という言葉とですね、
うん、
まあ、英語で、3つ併記しましてこの遺跡は何の遺跡やということが書いてあったわけですよね、
うん、
これてっぺいがこれ読んでくれてたんですよね。
はい、なんて言ってました。
お坊さんの 食事をしたところやと。
あ、そんなん言うてましたか。
書いてあったと。僕のビデオにはてっぺんの声でそう入ってまし
たね。あ、じゃあまあそういうことなんですかね。
でしょうね。で、まあもちろんこれは、サルさんも後でね、
はい
ちゃんと言わはって、
はいはい、
で、僕がまたちょっとええ格好して、まあ日本で言うならば、直道やなと言うてね、食堂とか言って、まあ お坊さんの寺のところで直道という言い方があるんですけども。
あ、そうですか。わざとそういう難しい
言い方ですね。まあ、わざとそういうことするんですよね。まあそういうことで直道やなとか言うたりして、ちょっとええ格好したん
ですけど。目撃商人の時期ですか。
もう、あ、さ、あの時期は確か口辺がついてましたけど、
ね、クラウの方ですか。
クラウの方でしたね。あ、まあそんなんで、
なるほど、
どこの寺行きましても、うん、行動とかと同時に直道という大きな寺にはそういうような食堂がついてますね。
はい、
さ、それでまあここでサンさんがおっしゃるにはですね、
はい、
当時というと、まあずっと千年に千年前の話ですけども、
うん、
お坊さんがだいたい2000人いたという説がありますね。
あ、
でその中には中国から仏教を求めてですね、旅行してきた有名なお坊さんもここで勉強してたと。要はこのお寺っていうのは大学みたいなものやったんで、仏教大学みたいなものなんですよね。もちろん信仰の対象でもあったんやけども、世界中から来た、仏教を知りたいという人を強化する場所でもあった。
なるほど。
でインドがもう当時、仏教がもう滅びてましてですね、ヒンズー教でしたら仏教の人にしてみたら、シリランカ行ってここで修行するというのがですね、仏教徒としての一つの務めやったということでしょうね。
うん、
そんなんである人の話によると5000人おったとかね。サナさんは2000人説を取ってありましたけども
。それはここのミヒンタネのこの場所にってことですか。
このお寺の、このお寺でとかも、あのダブラも含めてかもわかりませんね。2、3000人おって、ここは2000人この、とこでおって、あ、びっくりしましたね。今映像見てましたら、
はい、
大きなトカゲがその、
そうなんですよ、
食堂の後で。
これね、すごい、ちょっと音聞いてみます、皆さん。
はい。
この音があるんですよ。あれ、出ないですね。ちょっと待ってください、ね。
はいはい。
これね。
ちょっと
外回してそういうのもらって、お坊様方こういうところですね。
めっちゃサナさんの声が聞こえてますけど、これ今出てきます。はい、出てきました。
でも
威嚇しますから。
はいですね。2メートルぐらいありましたね。何キロかちょっと触るわけにもいきませんから、そのままそっとしといたんですけど、てっぺいが GoPro を一脚の前先につけてきましたから、
ね、
彼のその怒りの声がね、はい、取れたということなんですよね。
あれでね、さっきイグアナの今いる場所も、その地上から50センチぐらいこう下に掘った、その、プールみたいなところに、プールの底みたいなところにいるんですけど、やっぱりね、地上から低いっていうだけあって、ちょっと涼しいんですよね。
あ、これであれはいたんか
な。おそらくね。
で、しかも穴がいっぱい開いてましたから。
そうなんですよ。
その穴の中にのたのたのたと行きましたね。
で、また多分その、12世紀頃の遺跡やということなんですけど、おそらくその時代もスリランカは暑かったんで、こうやってその地上よりもちょっと下の方に、いわゆるその建物の屋根、床を作ってるんですよね、おそらく。だから遺跡もそのプールみたいな感じの、形になるんですよね。
で、サナさんの話によると、僕の記憶ですけども、
うん、
この低いところにはやっぱり偉い坊さんがいたと。
ああ。
で、高いところには、毎度子供坊さんとかね、そんなのがおったと言ってました、ね。
だからそこら辺の、その、年齢とかに、で、すごい分けてるんですよね。
いわば、年の上の方とか、
そうそうそう、
修行した人のお坊さんが、やっぱりええとこ行ったと。
そうですね。
で、その、プールみたいなへっこんだ穴、ところの横にですね、今度は20メートルぐらいはあったと思うんですけど、大きな石で作ったですね、カヌーみたいなものがあったんですよね。
ありましたね、
はい、
あれ何やったんですかね。
これはですね、ダナサワラーというらしいんですけども、ダヌサワラーって言ってありましたかね。
デインナーなんかサラワーとか、
デインナーかダナーかな、そんな言い方でしたね、
はい、これここの多分全体のこと言うんちゃいますかね。
いや、そうじゃないんです。
あ、このご飯、ご飯っていうか、このこれ、これこのあれですか、その、
それ、全体かな。僕聞いたのはですね、ダナーというのは、坊さんのご飯類のことやと、坊さんの食料をですね、
はいはい、
でソワラーというのはですね、
はい、
なんか石で作ったですね、ちょっとした貯めるところやと聞いたんですよね。全体かも分かりませんけども、要は何やというと、ここに行ったんですね、給されたあの食べ物ね、
はい、
民衆の人とかみんなが、お坊さんに憧れて、仏教に憧れてる人が、どんどんどんどん食べ物持ってきますわね。もちろん坊さん自身も炊事もしたと思いますけども、そういうのがこの幅が50センチぐらいかな、深さが、60センチぐらいの、半分筒状になった竹割ったみたいなね、
はい、
カヌーみたいな石でダーッと長い20メートルぐらいのそういう空間があるんですけども、この中に一旦 そのお坊さんが寄付されて、お坊さんに寄付されたものとか、お坊さん自身が作ったものとかをドカッと入れてですね、
うん、
でそれでこれからまあお坊さんにそのなんかあここから食料品をお坊さんが食べはるんですけども、はい、
あ
まあ、当時のお坊さんはやっぱりその食べるのも直接、うん、食べんかと言ってましたね。
あ
一旦中に入れるのも、まあ、お坊さんでない、あるいはお坊さんでも、まあ、うん、ちょっとあの食事係の人とかそんなんが入れて、うん、えらいお坊さんはそこからまた別の人がその食お坊さん あのリクエストしたものを取ってですね、わざわざその直接お坊さんに触れささんと、まあ、ややこしい話ですけどね。
いやだからそのシステムって、ええ、あの結構僕らの身近にあるんですよ。
そうですか。
あの、
う
ん、僕小学校の時、ええ、まあ中学校の時は給食じゃなくて弁当やったんですけど、小学校の時給食でしたでしょ、
ええええ、
そしたら給食も、うん、あれ、まあ、給食の作られる経緯をたどると、まあ文雄君も用意してますから、給食センターで作られたご飯が、ええ、まあ、学校にやってくるパターンもあるじゃないですか、まあ、学校で作ってるパターンもあるんですけど、
割と給食センター多いよね。
そうそう、給食センターで作ったそのお昼ご飯が、ええ、まあ、学校に運ばれてきて、でそれが教室に来るでしょ。
なるほど。
そしたらその給食の、まあ、給仕係みたいなのが、うんうん、まあ、その1週間に1回変わるんですよ。
そうで
した、ね、そしたらその、うん、子供たちが、うん、そのなんかこのお玉みたいなの持ってスープを、その向こうから来たその自分のクラスの子たちにそれぞれ器に、まあ、当時僕の時代はまだその何ですか、アルミのね、なんか冷たい器でしたけど、今はなんかね、陶器の器とか使ってるらしいんですけど、ただシステムとしてはこの12世紀も今の21世紀も変わらないと僕は思いますね。だからその精神的なもんは分からないんですけど、やってることは一緒やなと。だから多分それはおそらくこの時代からもずっと綿々と受け継がれてきてるんやな。
3000年も4000年も。
そうなんですよ。
ということは、それが能率がええんかも分かりませんね。
そうです。
いちいちその取るよりも、
そういうことです。
まあ、この人らの場合は、まあ、そう偉いお坊さんが食べ物に触れるとか、
うん、
まあ、女性の近く行かへんとかいうのも、戒律っていうものがあったから、そうなってた部分もあったんやけども。
ま
あ、
だからそれはまあ、後付けの可能性もありますよね。
うん、
理由としてはね。
うん、だから要するに、まあ、そちょっとね。
だから要するに、まあ、権威付けみたいなのもあるんですよ、多分そこにね。
うんうんうんうん、まあ、要はそういうような、
はい、
あの一時的にお坊さんの食料を貯めておくですね、ダナ、
うん、
ルナサワラというような装置もありました。うん、
ありました。
でそれ今は石だけでできてるんですけども、佐野さんの話によりますと、石ではやっぱり食べ物が汚れるのでですね、この内部に内張りみたいなものがあってありましたね、うん、それはあの銅で作った、
はいはい、
銅板で作った、まあ、長いその内張りがあって、
まあ、フローリングみたいなもんですよね。
まあそうですね、まあ、あのコーティングしたようなものがあって、
そうです
それ銅板やったら掃除するのも簡単やし、石やったら中に食べ物のカスがあったりすると大変やからですね、
うん、
そういうようなものがあったんですけど、もちろん今それはないですよね。
あれは銅っていうのは剥がされたんですかね。
やっぱりそれはもう当然剥がされたでしょうね。
でしょうかね。
まあ、貴金属のようなもんですから一部ね、まあ、銅は高いものでもありますから、まあ、あのもちろんここ撤退する時に話したのか、もっと前に剥がしたのか知りませんけども。
僕面白かったのはその、ご飯を入れるその、丸太のなんかくり抜いたみたいなやつあるでしょ、あれが僕一枚岩やと思ってたんですけど、
そうです
か
ね、
あのサナさんに言われて分かったんですけど、あのこの四角い石がいっぱいこう、うん、なんていうかこう、
くり抜いて、
そうそう、いや四角い石をこう重ねてっていうか、うん、こうつなげて、ね、この筒作ってるんですよね。うんうん、
ね、でその石の幅があの4メートルってありましたね。4メートルの本がいっぱいポンポンポンといくつか並んでですね。
4メーターもありましたか。
ああそう言ってありました。
あそう
4メーター言ってありました。
あそうですか。
うん、
そんなに僕、ね、もうちょっと
2メートルぐらいの感じしたけどね。
うん、多分それは違うと思います。4もないですね。
そうですか。
2どころか1メーターぐらいですね。
あそんなもんです
か
ね。
あの一辺が1メーターぐらいの、
う
ん
う
ん、
あそうかそうか、
うん、ブロックがそれぞれあの曲線描いてるやつもあるし、まっすぐのやつもあるんですけど、
板のもありましたね、
それがあのこう合わさって、うん、まあ、間をコンクリートかなんかで多分、うん、セメントかなんかで引っ付けてるんでしょうね。
容器にしてるんでしょうね、はい、
でこの筒ができてるんですよ、
うんうん、でその筒に銅の内張りがあったっていうようなこと、
まあ、今はもちろんその見る限りないですよ。銅は全くないですよ。
そうですね。さあそこでまあ給仕する人と注文するお坊さんと、
うん、
また食料を持ってくる人がまあざわざわしながら、
なるほど、
2000分人分のですね食事が、ここからまあ供給されて、ここでまあ要は合宿所みたいな、
うん、
大学システムの寺のですね、
うん、
食堂であったというようなところが、まあ、あの世界遺産に指定されているということで、
うん、
じっくりそこをまあ見学いたしました、
ね。
まあ、
面白いんですけど、これ言われる前は全く分かんないですよね。
分かんないですね。
何する場所なんかなという、
ね、
ことでようこんなに調べた人いますよね。
まあやっぱり
偉い人がいるもんやなと思いましたね。
そして、まあ、水飲む場所もありましたね。
あ、水面白かったですね。
面白かったですね。あの上の方から水の というみたいな石で作ってるんですけど、全てを
四角い石の細長い石があって、
はいはい、真ん中こうね、くり抜いてあって、
ね、
空間を空中 応それを渡ってきましてですね、この食堂の前のところに、まあ、お手洗いみたいな感じ、手洗うところみたいになってたんですよね。で上から綺麗な水がダーッと流れてて
ですね、そうでしょうね、で
その下のところ水を受ける石の板が引いたんですけど、はい、それが石の力によってお皿みたいなね、まあ、よほどまあだから、まあ、強いというか、まあ
まあ、水がね、水流が
何百年も流れてたということですよね。そこで、まあ、お坊さんたちがまあ手を洗ったり、まあ、ひょっとしたら水浴はなかったと言ってはりましたけども、衛生的にしてはって、そこで飯を食わはったということですよね。なるほど、はい、まあ、そういうところをつきまして、まだ、このお寺の境内というか、御品垂れのこのお寺の、ひどい寺で、またマンゴーの林がありました。で、マンゴーの花に生まれて初めて見たんですけど、いっぱい咲いてましたね。
あ、そうですか。
同時に、なんか、山さんがたくさん出てきました。
あ、
まあ、奈良の春日の鹿みたいなもんでですね、まあ、このお寺に住んでる猿さんが出てきまして、そんなんがまあ我々の後なんかないかいなという格好で、特によっちゃんのあのリュックサックをね、なんとなしく意識してましたね。
アディダスのリュックサック、
アディダスのリュックサックにやっぱりあれの中に仲間も入ってるんちゃうかと思ってたの
も、あのシギリアロックではずっとヘルパーさんに担いでもら
ったリュックサックですね。あのリュックサックですよね。
ただ皆さん、このスリランカの猿はまあ、日本にいるその、まあ、いわゆる日本猿とかって結構凶暴なやつ、いるじゃないですか。あのスリランカの猿って、特に僕らが出会った猿はみんなかなりのんびりしてますよ。
でしたね。
その何か物を奪ったりとか、もしくは観光客にこう危害を加えるようなことは、まあ、僕の知る限りではなかったですね、一回ね。
まあ、インドネシアはちょっと怖かったですよね。
そうです。
バリ島なんかではか
なり、ね。なんでこの猿がこんだけ温厚なんかなっていうのもちょっと不思議なんですけどね。
やっぱり、
まあ、餌が豊富なんですかね。
まあ、まあ、気質もやっぱり仏教かな、それもね。
いや、というか、まあ、先ほどよく言ったけど、そのマンゴーの木があったりとかするから、まあ、比較的食い物に困ってないんかなっていう感じはしましたね。
まあ、もう何回も言ってますけども、もう野犬がもう本当にたくさんおりましてですね、野犬の人口というか、あれだけ調べただけでも大変な数おると思うんですけども、それが別に僕らに吠えかかることもなかったし。
てか、日本の飼い犬の方がよっぽど立ち悪いですけどね。
まあ、怖いですね。まあ、ただ
悪いやつは悪いですね。
まあ非常に悪いやつ
は。いいやつはいいんですよ、日本の飼い犬でも。
もちろんそうそうですね。それはここはだからその悪いやつというのが、犬同士の喧嘩を一回見たことありましたけども、人に対してあの犬がですね、吠えかかってるってことで一回も見なかったですね。
なかったですね。
まあまあその辺のところの基本的なところがやっぱ穏やかというのがね。
そうそうそう。気候のおかげやと思いますね。全ては僕は気候やと思いますね。
僕はまあ割と仏教というのはそこに、ね、据えてるんですけども、まあそんなところをずっと行きましてですね、はい、時たまなんか鳥の声を思ったらリスの面白い声が入ったりしまして、でここからまたねだんだんだんだん道がこうまあなんていうんです坂になってきて、これも大きな意味での岩山の一部なんでしょうね。
そうでしょうね。
で、まあ、あの坂の道をどんどんどんどん歩いていくんですけど、この坂もまあ単純な坂やったけど結構長かったですね。
いや石階段結構しんどかったですよ、僕は歩いてて。よっちゃんなんてほんましんどそうな顔してましたね。
あんまりよっちゃんの方に注目してなかったんですけど、こうやって写真見て
僕ずっと動画撮ってましたから、
なんかもうちょっとあのゆっくり歩いた方が良かったかいなというような、まあ、こともありましたね。
いや、思いのほか皆さん暑かったんですよこの日。こんなに僕暑くなると思わなかった。日本の夏っていうか大阪の夏知ってるから、まあ、大したことないやろうなと思ってましたが、やっぱりこう暑いもん暑いということでしょうね。
やっぱり赤道がね、
そうそうそうそう、
こんな近くにあります
ね。
ま
あ、特に日本がねまだ一番寒い時期やったんで、っていうのもあったんでしょうね。急に寒いとこから急に暑いとこ来たから、やっぱ体順応しきれなかった部分があったんでしょうね。
一番悪いのはその体の順応というのがね、年寄りは特に答えます
よね。そうですよね。
はい。だからまあ、あのよっちゃんも僕もその辺は辛かったような気がします。
できるだけ休憩しながら、
そうですね、
水分取りながら行きましょう。
はい。はいはい、それで、どんどん石の、登っていきますと。
石階段。
石階段登っていきます。やっぱり石階段の途中にも、
はい、
なんか自習ヘルパーみたいな人がね、何人かいてはりましたね。やっぱり登れようになったらですね、なんか女の人はまあ腕を掴んで、男はまあ後ろから押すというような、
腰ね、
腰を掴んで、
掴んでましたね、
そういう人がらしい人がですね、まあ、今回はよっちゃんも僕もその人らには何時かまとわりつかれなかったんですけど、もうちょっとヨタヨタしてたらですね、
はい、
自主的に助けてくれはって、
まあ、そうでしょうね、
上に行くばっかりのね、お礼を当然払うのは当然ですけど、そういうことになったかもわかりませんが、はい、まあ餌食に餌食じゃ悪いなんかって、まあ幸いやね、感じ
幸いです、ね、はい、
さあそれでどんどん上がっていきますね。でまた上にまた広場があって、ね、これも綺麗な砂が引いてましてね、まあ裸足で現地の人を歩いてる人が多かったですから足の裏はやっぱ砂がある方がいいですよね。でそんなんでも行ったんで、我々はまだここでは裸足になってないんですけども、はい、ここのちょっと上がったところでいよいよですね、ここから先は脱帽で帽子を取って、はい、足は裸足になって、
はい、
肩のまあなんかところの、まあ、肌が出るのしせんように、あるいはまあちょっとスカートで上の方までまくれ、あの肌が見えようにするということを監視するおっちゃんが一人でありました。
あのおっちゃんすごい精悍な人でね、
ものすごい感じのいい人でした
ね。色の黒い肌してて、
そうでしたね、
やっぱり暑いからちょっと濡れとったんですよ、はい、皮膚がね、汗でね、
そうでした、汗がね、
で口がね、はい、なんかぷくっと片方膨らんでて、
そうでした、ね、うん、
あれ何してはったんですか
ね。これは後で言おうと思ったんですけど、まあ、言ってしまいましょうかね、はいはい、あれはあのおっちゃんは、まあサナさんが私はしませんと、
私はしません、
よくないです、
よくない、
これは毒ですとおっしゃった、
何しはった、
行為をしてはったんですよね、はいはい、それはあのビンロジというね、
はい、
まあそういうなんか不思議な、ヤシ科の小さい、まあね、大きさが直径3センチぐらいの丸い実があるんですけども、それを半分か3分の1ぐらいに割ってですね、
はい、
でそれにまあ石灰を振りかけて、でなんかね、あの金馬という、まあ、台湾では金馬言うんですけども、こちらではなブラック言うてありましたかね、そういう名前の、まあ、葉っぱですね、
はいはい、
それにその包んで、
はい、
なおこの人はもう少しそれ効果を高めるためにタバコの葉っぱをですね、真っ黒になるぐらい発酵された盆を、なおその おにぎり飯の、ま、あのね、海苔みたいに巻いて、
はいはい、
でそれを食べはるんですよ、ゴリゴリ
と、ね、あのタバコの黒い葉っぱほんまに匂いしたな、タバコの。
そりゃそうで、お前匂いとったもんな。
もうほんま、あのなんかね、タバコの灰を、うん、あの水に入れる、
なるほど、
灰皿もあるじゃないですか。
あるあるある。
そしてあの、まあ、言うたらタバコの出汁の出た、
あ、そう、
あの水の嫌な匂いがしましたね。
まあタバコが好きなもんにとってはですね、
いや
あれは、まああまりこう感激すべき匂いではなかったですよね。まあそういうようなもう緑の葉っぱに
いやいや、
ビンロジュの実と石灰を振りかけて、なんか味の素みたいにパーッと振りかけて、
白いな。この間
いやいやいや、まあそれでそれを巻いたやつをですね、ガリガリガリガリと噛むはるんですよね。
それで口があんだけ膨らんでたんですか、
う
ん、
口が膨らあの口
なんかちょキャンディーキャンディーのあの舐めてんのかなと思ったんですけど、
そ
うです
ね、でそれをまあね、実はこれは帰りしたんで、
そうそう、
サナさんがここでずっと全部道具を我々に解説してくれはったんですけど、今もついでに言ってしまいましたけど、そういうビンロージュのおじちゃんがいはって、で我々私はもうしません言ってはりましたけども、ただスリランカではこれが結構このブラックとかいう葉っぱがですね、まあ、あのいわゆるお祝い事とか宗教的にまあね、あの何ていうかありがたい儀式の時に使われるということで、結婚式とかですね、
はいはいはい、
あるいはまあお坊さんのまあいろいろな行事のところに入って、はい、で我々はしませんけど、お坊さんも結構これ食べてる、
やってましたよ、
ビンロージュをね、
はいはい、
食べてる人が多い。
僕車の中から何度も見ましたもん、
多い
で、というか何でわかるかというと、みんな唾吐くんですよ、
そうですね、
あの黄色い毛先来たお坊さんが、このお坊さんが道路に唾吐いてええんかなと思ったんですけど、それはだからまあいわゆる許されてる行為なんですね。
お坊さんとしてはやっぱりそのちょっと気持ちようなる瞬間は宗教的な境地にもなるんかな、
なるほどね、
あるいはあのまあ結婚式の時もみんなに配ってですね、それをみんなで噛んで気分よくなるんですよね、要は気分よくなる薬ですよね、
まあ、だからちょっとこう薬物的なものもあるんですかね、
かなりあると思います。あのこれは言うてありましたが、台湾とですね、
はいはい、
まあ、バングラとかですね、
バングラデシ
ュ、インドとかですね、
はいはいはい、
まあ、スリランカとかその他こういう習慣になるところは結構、まあ、南の国に多い言
う
てありました
ね。台湾では僕はもう実際にそういうビンロージュ食べるとこもいっぱい見ましたし、なんか
売ってる娘さんがおったでしょ、
女の子が裸みたいな格好して売ってたの、
トラックの運転手さん狙ってる、
そうそう、あ、なるほどね、
あれお前らみたいに、ね、あのまあいわば、うん、自転車の人も狙ってるんですよ。
あ、僕で僕一回だけね、誰かに道行くおっさんがなんかにビンロージュのもらったんですよ、
う
ん、あのこの実をね、
あ、よかったですね、
実自体は全然普通のなんか柑橘類の実みたいなやつなんですけど、
ヤシの小さいもん、
そうそう、あれがこんだけのまあ人を狂わすもんやねんなっていうの、
狂わすというとなんですけどね、
いやいや、もうみんな狂ってますよやっぱり、
そうですか、
はい、
まあ、あのこのおっちゃんはそんなんでですね、うん、それをガリガリ噛みながら で特徴としてはね、鉄平が言うたように唾を吐くと、その唾が赤い唾なんですよね。
あ、
なんか唾液とこの中の化合をしてですね、
はいはい、
赤くなるんですけども、
その何でしたっけ、その白い粉は何でしたっけ、
石灰、
石灰とかね、
石灰と銀狼寺の実とですね、はい、まあ金馬という、台湾では金馬言うてるんですけど、葉っぱとですね、それとここの場合はタバコのね、葉っぱ
を
余計増強剤ですよね、これはね。もうこのおっちゃん、
まあ、ターボみたいなやつ、
まあそういうふうに、ね、まあ、グラーっていくんでしょうね。
なるほど。
それを噛みながら、まあ人の靴をですね、うん、ちゃんと扱ってくれるというか、まあ門番っていうんですから、お寺のね、ミンタレの、まあ偉いせんと思いますけど、そのおっちゃんがおってですね、
はい、
でそれがまあふっと顔を、歯を見るとですね、はい、歯が真っ黒なんですよね。
あ、歯は黒いんですね。
黒いんです、
ね。唾は赤やけど。
はいはい。なんかまあ昔僕のおばあちゃんなんかも時々してましたけども、お歯黒っていうのがあってですね、
はいはいはい、
割と結婚したら女の人は歯を黒く染めるっていうんですけど、
わざとね、
わざと、ほんでこれはまあ鉄のまあ酸化物で染めるんですけど、
ね、ということはもう取れない、
まあ取れんようにするんで、何回も染め替えるんで、お歯黒の道具が僕家にありましたから、
へ、
うんうん、まあおばあちゃんも途中でやめたのか知りませんけどね
途中
初めはやっとったんです
よ。まあそれはもうね、時代は変わってきましたから ね、
ね、明治維新はそういうことを全部やめて、そんな徳川時代の風習は野蛮やということで全部やめさせた、
まあ、今の日本なんてどっちかやったら白い歯の方がいいですよね、
そう、昔は黒くないとね、
なるほど、
ダメやったって、男の人もやってたっていう話があるんですよ。
ああ、そうなんですか、
うん、でそれがまあ貧乏人と関係あるかどうか知りませんけども、
うん、
色としてはね、
はいはい、
同じような、うん、まあ、あの色に歯が黒くなるということで、なんかひょっとしたらまあ日本人もそういう習慣があってですね、その色をつけるだけが残ったんちゃうかいなと言うてる人もあるんですよ、
ね、なるほど、面白いですね、その考え方は、うん、
まあね、ひょっとしたらね思ってるかも、
まあ、実はね、今言いませんけど、この後この門番のおっさんとちょっとした、はい、この後ですよ、まだ言いませんけどね、一悶着があるんで、皆さんお楽しみに、
まあ、てっぺいが結局そこで絵描くできたんですよ ね、
そ, ですね、
まあ、そんなんで、それでまあそういうようなところで無事に、
はい、
貧乏寺の、まあ、説明も終わりました、まあ、
靴をちゃんと
預けていただいて、木を、まあ、おっちゃんも預かってくる、うん、気持ちのいいおっちゃんやったんですよ ね、
そ, ですね、
はい、でそれから、まあ、いわゆる頂上にあります砂場のところをざーっと行きますとですね、その砂場から3つの高いものが見えましたね。
ありましたね。
1つはね、その先ほど言ったインティッシュロック、
インビテーションロック、
インビテーションロックって言うんですか、
インビテーションロック、勧誘岩ですね、英語でね、勧誘岩です、
ね、はいはい、生命保険の、まあ、ちょっとしつこいおばちゃんみたいな勧誘っていうのがあ
るんですけど、しつこいおばちゃんな、
はいはい、
まあ、しつこないかもしれない、
まあ、しつこない人もいてあります、はいはいはい、僕は割としつこい人にもようありましたんですが、はい、それでまあそのいわゆる岩山でですね、勧誘山という勧誘ロックというのがバーン立ってました。その他に、一つはですね、まあ、いわゆる物資が入っているという、まあ、ここはもう武士は今ないんですけど も、
もう、
そういうような大きな仏塔ですよね、
はいはいはい、
があって、でもう一つは実際真っ白に塗ったですね、
はい、
まあ、ブッダの姿
いましたね、ブッダさん、
いわゆるあぐらかいてありました、
そうです
ね、そんなんが同じぐらいの高さのですね、
はい、
結構この広場から突き出たような3つの岩山の頂上に3つがこうずっとありましてですね、
うん、
まあ、これ見てますとやっぱりここは特別な広場やなっていうのが、
そうです、ね、
なんとなしにひしひしと感じましたね、ま
あ、特になんかその3という数字もね、
ええ、
なんかこう、まあ、日本人も3結構好きなんですけど、スリランカ人も好きなんかなと、まあ、割り切れない数字やし、でさらにこう視覚的にもなんかバランスが取れてる、三角形ってなんかよう使われるでしょ、
まあ、そう、一番安定してます
よね、ものの形にね、
うん、まあ、これも我々の勝手な想像ですけど、まあ、そんなことがあって、
はい、
でそれでいよいよここからですね、その、はい、仏塔と お釈迦さんが
座
らかいてあるのは、はい、まあ、特に今回の対象ではなかったんですけども、 その一つありました契約岩というやつですよね、
はい、
約束岩、
勧誘、
勧誘岩、まあまあ読んだ行為ですけど、勧誘、はい、契約に前の段階で勧誘中になります、
はいはい、
その勧誘岩、これはまあ御品タレイと言うとったんですよね、
うん、
でこの御品タレイの岩にまあ登ることになったんですけ
ども、あ、この岩が御品タレイなんですね、
御品タレイ、この御品タレイって僕はこれね、はい、サラさんに確かめたらよかったんですけども、
土地の名前なんか、
いや、あれこれ人のね、マヒン、うん、マヒンドとかですね、
はいはい、
マヒンダという、
あ、まあ、M やな、
アショカ王の息子さんの名前とちゃうかいなと、
あ、
アショカ王の息子さんがこの岩で、
はいはい、
何回も言いますけど、あのスリランカの当時の王子さんに出会って、ね、そこで、まあ、勧誘しはるわけで、仏教に入れる。
てか、あれですよ、皆さん、マヒンドラさんは、インドから来た人ですからね。
お釈迦さん、
あ、ね。インドから来た人です。
アショカ王さんの息子さんです。インドのアショカ王さん
です、ね。そういうことです
ね。インドは当時、まあ、アショカ王との時代で、仏教が非常に盛んで、世界中に、まあ、いろいろアショカの統治を立ててですね、仏教の、もう、盛んなことを伝播し、
アソカってやつですよね。
アソカ
ですよね。
ね、うん、アソカと関係あるのかね、それはわかりませんが、まあ、それはわかります。 な単に言葉だけ
まあ、あるかもしれない
ですね。いらんこと言いましたけど、まあ、そんなんで世界中にですね、当時の世界中にね、塔を建てて、仏教は偉大やということをですね、あの、まあ、布教しはった。
まあ、ちょっとあの、
仏教の庇護者ですね。
そう、あの、ちょっと、あの、性格というか、まあ、性格には違うんですけど、まあ、た、例えば、キリスト教の国から、うん、その、あの、牧師さんが来て、その、まあ、例えば日本に来て、日本でキリスト教を広めるとよう似てますよね。
まあ、まあ、今話題になっている十字軍なんかもね、
そうい
うような、まあ、布教活動ですよね。
そういうことです。
これは、まあ、強烈に仏教の、まあ、今まで史上最強の奉仕は言われてるんですよね。まあ、仏教に、まあ、ある事件があって、
はい、
仏教に、まあ、信仰しはるようになって、それからもう、非常に熱心にね、
はい、
世界中に仏教を広げ
はった。アショーカ王っていうのは、
はい、アショーカ。
アショーカさんね。まあ、アソカさんっていうん
ですかね、そういう車がありましたね。
です。
スリランカのトラックでアショーカ。
そうですかね。そのね、はい、まあまあ、それはいいです、その アショーカさんのされた、その、まあ、仏教の布教っていうのは、
うん、
その平和的なもんやったんです
か、ね、平和的だった
と思います、ね。特になんか強制とか、
まあね、
自爆とかなかったんですか、
まあ、それはね、なかったと思いますけど、まあ、あの、まあ、そんなとこはあったかも、1、2回はあったかも
わかんないですよね。
それは私は、枠の知ってるのは、
うん、
まあ、その、例えばこの、先ほど、マヒンドラさんという、アソカの息子さんとですね、あの、こちらのスリランカの王子さんの出会いみたいなもんもね。
はい。デワンナ・ピアティッサ王ですね。
そうです。
スリランカは。
まあ、王子さんも、あの、難しいから言いません。みたいもんもひょっとしたらですね、
うん、
まあ武力的な出会いだったかもしれませんもん
ね。そうそうそうそう、
まあ負けてですね、
はい、
でそれでまあ負けた上にまあ仏教の説が正しかったから、
うん、
まあ王子さんが帰依しはったのか、
そうです、
あるいはまあ平和的な格好でですね、
うん、
その、 あのマヒンダラさんのまあ人格みたいなものに惚れ込んでしはったのか、そこらは僕ら分かってないことです、
まあ、一番の証拠になりますもんね、ここのインビテーションロックっていう場所つけといたら、もうここでこのスリランカの王さん、お前あのちゃんと仏教にもう言ったやないかと、いうことで、今更仏教やめるなんて言うなよっていう証拠にもなりますよね、この3つの岩があることでね。
そうですね。まあ、そんなところでですね、とりあえず、まあ、スリランカにですね、仏教の版学校でボンと押されて、
なるほど。
いまだに印鑑のある場所やで、ここ、版というのは、その象徴的な意味ですよ。まあ、それで。
消えない版ですよね。
消えない版ですね。インドでは仏教は消えましたけども、まあ、今も一部ありますけども、まあ、スリランカは、だからそれ以来ずっとですね、まあ、他の宗教もあったけども、主な、まあ、宗教としてはあの仏教がずっと来たわけですね。だからまあここがスリランカの中でも一番大事なんですね。特に、はい、シンハラの人々仏教徒にとっては本当の聖地なんですよね。でそれでまあこの山を登るというのも一つの、まあ、巡礼のコースとしてあるわけですけども、
そうです、ね、
まあ、ただまあ佐野さんが僕らというか、まあ、特によっちゃんの方を見てはったか分かりませんけども、まあ、我々、まあ、年寄り軍もですねこう登るつもりしとったんですけどね、やっぱりちょっとこれは無理や思はったんでしょうね。でまあガイドさんとしてこの辺はやっぱり船長さんと同じやから我々は言うこと聞かなきゃいけませんけど、ちょっとねお二人はまあここで待っててくださいと、僕と哲平君が登ってきますのでということで、はいはい、まあわしらもそれに逆らうこともないし、やっぱりそんだけのある部分があっての判断やと思いますから、まあおとなしく聞いてですねこの広場で待っとったんですよね、
はい、そうですね。
でまあこの高さがそう100200メートルなんで、100メートルぐらいかな、この高いところからこの上までね、不思議な岩でしたね。一つの岩の上に、まったけみたいな、上にまだ傘みたいなものがボーンとあって、で、その岩の間っていうか、その岩を登るんですけど、これがまあ刻んだような、まあ、いわば階段が。
あれが階段って言えるんですかね。
まあ、岩をまあ刻んでるんですよね。で、昔はね、僕はまあ、てっぺちょっとあの違う意見持ってるらしいんですけど、今あるようなね、こういう手すりはなかったところ、つい最近まで。
そうですか。
岩の表面をね、
はい、
もう四つん這いになっている、まあ、登らん人は、弱い人はですよ、
はいはい、
猿みたいに登っていったと思うんですよね。その刻んだ跡みたいなもんとか、上の方で、まあ、てっぺんの撮ってきた動画を見てますと、はい、ただ単に四角い穴みたいなものをポッポとあって、そこに足をこうね、はめていく、まあ、今あるその岩登りスポーツみたいなね、あんな過去で登っていったと思うんやけども、やっぱり世界遺産になって、
はいはい、
多分、まあ事故もあったやろうし、いろんなことがあって、ユネスコが、まあこの階段の横にですね、手すりをまあつけた方がいいのという。この手すり
も、もうちょい絵のつけられと思いましたけどね。
まあこれでも画期的だと思います。
でしかも皆さん手すりって普通両方についてるじゃないですか、
そう
ですね、階段挟んでね。
はい、
ここ片手だけですからね。
いや、落ちてね、危ない方についてるんで、両方も危ないですけどね。落ちたらもう即死ぬようなところに、手すりが片一本についてるんですよ、ね。
だ登るときは、まあ言うたら左手ですよ。
左手で手すり
を。手すり握って、降りるときは右手で握るという。
そうですね。
まあだからそういう意味では、まあ右利きの人に、 降りやすいようになってんのかなってちょっと思いましたけどね。
なるほど。
降りるときの方がこれ危ないんですよ。登るのはね、比較的登るのは。
降りるのが危ないでしょ
う。僕、実際に登りよりしましたけど。
自分が話してもらったんですよ。
登るのはいけます、これ。
なんとかいけますか。
降りるのがね、なるほど。何人か上から降りてきましたけど、やっぱりみんなしんどそうでしたね。
いや、まあ、
それは。というのもね、一番上の方になると、その、まあ、下の方はちゃんと階段あるんですけど、はいはいはい、上の方になると、ほんまに1メーターぐらいある岩を、自分の力でこう、上まで上がらんとあかんとこあるんですよ。もちろん手すりはありますけど、登るときはね、まあ、比較でこう、引っ張る力なんで、まあ、人間で引っ張る力結構あるんで、自分の体を上に上げれるんですけど、降りるときですよね。こう押す力っていうのは意外とね、ないんですよね。
そうですね。
で、落ちたらやっぱり怪我しますしね。
いや、怪我ですもんで
しょ。何人かね、落ちそうになってる人もいましたし、で、ね、これはもう、よっちゃん、ふみおくん、無理やなと、確信しました。
まあ、ね、うん。
特にふみおくんは、ビデオを持ちながら登るんで、
まあまあ、それ僕もその時はビデオはしまいますけど、
ね、これは非常に危険やなと、いう判断で、サナさんの判断は間違ってなかった。
いや、だからまあ、僕らもそんなんでですね、はい、まあ、登ってみたい気もあったんやけども、まあ、ここまで来た上でもうそこの目の前に見えてますし、
う
ん、まあ、佐野さんと鉄平が登ってくれるならば、そんでいいということで、はい、僕らはここでよっちゃんと一緒に待ってたんですよ、
ね。ただ、上から降りてくる人見てたら、ええ、結構ね、まあ、おばあちゃんとまではいかんけど、60手前ぐらいの人もいましたし、うんうんうんうん、で、もちろん、ものすごいデブの人もいましたし、あなたなんで登って、どうやって登ったんやろなと思う人もいました。
したね、
で、その人も一応落ちずに。
目の前で誰もね、そうなんなかった
ですよ、ね。よかったですよね。
よかったよかった。
まあ、ちょっと目の前で落ちたらさすがに僕も登りにくかったんですけどね。
ね。まあ、その辺のところはまあ、僕らも旅がまあ、よそから来たもんで、まだ先もあったし、
はい、
ツアーガイドの、まあ、
サナさん
の言うことを聞いてですね、はい、待ってましたけども。
まあ、やっぱり、まあ、世界遺産になったから、うん、その手すりつけたかもしれないんですけど、うん、この手すりがね、うん、この辺りスリランカのええところで、うん、普通手すりってまあよくて2本ぐらいしかないんですよ。
横の手持つところ、
ね、手持った高さがね、うんうんうん。このスリランカのね、このインビテーションロックの手すりはね、うんうん、高さが4段階に分かれてるんですよ。
ね、
だからまあ極端な言い方したらハイハイしてる赤ちゃんでも手すり持てるような場所に手すりついてるんが、
まあね
まあ、これわざとか、うん、それとも偶然なんか分からないんですけど、
ね、
ここ面白かったですね。
それともっと面白かったのはこの手すりが普通やったらね、
はい、
握る棒なんかはまあ、真っ直ぐの棒が多いんやけども、
はいはいはい、
人為的なのかそういう素材しかなかったんか知らんけども、なんか波打ってましてね。
そう。
ちょうど大阪市の地下鉄のこの上り上りの
手すりがですね。最近多くなってきましたね。
まあ、
ね、
うちのマンションもそういうとこは
ありましたけど。あれ元々僕らの知ってる中では京阪中之島線がね、大阪では先に、うん、採用してたんですけど、
う
ん
う
ん、
そういうようにまあ偶然やろうけどもそういうとこもあってね。
はい、
まあ、考えてみたら、すごいな、うん、やっぱりこういうところはもっと早くから見て手すりの研究者は、
ね。まあまあここねインビテーションロック行って考えたんかもしれないですよね。
まあ、まあそこは分かりません
で頂上を登るとね、さすがに景色は良くて、さっき言ってましたその塔と、で真っ白いお坊さん、あのブッダがこう、座禅組んでるね、それがもう一望できて、でさらにこのミヒンタレとか、
うん、
もしくはその周囲のですね、
うんうん、
まあジャングルに囲まれた都市なんかもぐるっと一周して見渡せることができました。
はい、
も
う一望千里でしょ
う、ね。そうです。でね上の方を見たらね、電気があったんで、
ありましたありました。
おそらくこれまあ。ライトアップじゃないんですけど、あるんでしょうね、多分ね。
ちょっとしたらね。
うん、ただここはね、ふみおくん、夜間は絶対見といた方がいいで。
いやいやいや
めっちゃ危ないわ。
別にする。だけどね、お坊さんなんかね、はい、もう手すりも何も持たんとね。
まあまあ、あの人らは
な。走るように行っとったからね。
あの人らもう、まあ、ある意味猿みたいなもんやから
ね。まあ、まあ、この、まあ、猿、お坊さん言う、まあ、そうかも、
ね。うん、そうやで、猿やで、あの人らはな。
そうそうそう。まあ、これね、下から見てたらね、高い岩山が二つ重ねてあって、
はい、
その上のところに、まあ、手すりのついた空間があんねやけども、
うん、
その手すりのところに、まあ、いわゆる、まあ、星占いとか、
うん、
そんなんで悪い、結果が出た人がですね、こういう聖地にこの旗にそういう悪い結果を払ってもらう文章を書いてですね、
はいはい、
結びつけるような旗みたいなものがいっぱいくりつけてるわけですよね。で、仏教の象徴する、まあ、日本の、仏寺もありますから、あの旗もいっぱい結びつけてましてね、
はいはいはいはい、
下から見ておりますとね、なんかこう、ちょっとね、物干し竿みたい、物干し場みたいに見えるんですよ。
まあ確かにこの手すりもなんか物干しみたいな手すりやったけどな。
まあ、これがなかったらね、中には立てられん人もあると思いますよ。
いや、それは無理でしょ、これ。
いや いや、だから四つん這いになってないとね。
いや、てっぺんこんな狭いんですよ。
うん、
猫の額ぐらいで、しかもその猫の額の狭いところになぜか巨大な募金箱があるんですよ。この募金箱危ないやろと。
再生箱だけがまあ人間二人分ぐらい占領してましてね。はい、しかも鉄製のね。
これ、頑丈ですよね。
雷が落ちても破裂せんようなね。まあ、この辺のところがまあ非常におもろいところです
よね。雷で思い出したんですけど、これ、雨の日怖いな、ここ。
もうそれはもう、雨の日なんかやったら大変ですよね。
いやけどここね、サナさん言ってたんですけど、うんうん、その満月の日人すごいらしいんですよ。満月の日の夜、
ね、夜だから、ね、そのためにこの水銀灯がね、
はいはい、
場違いの水銀灯があって、で岩の上からね、なんか紐みたいなものが下に垂れとったんですよね。
あったあったあった。
でよっちゃん、あの紐なんやろうって、あれ平石んちゃうか言ったらそうじゃないんですよね。聞いてみたら下から電力を水銀灯に送るための電線なんですよ。平石なんかないんですよね。だからその満月の日はもう上から下まで人がずっと続くぐらいらしいですからね。
だからあの一番中腹あたりの、あの一ちゃん勾配のきついところとかでも多分人詰まるんでしょ。それは手すりないと危ないですよね。
まあ、ね、それはもう、ない時代はほんまにみんなお猿さんタイプでですね。
いや、何人か死んでますよ。
いやいや、当然死んで
る。これは、うん、シギリアもそうですけどね。
シギリアはまあ、またちょっと規模が高い。
そうそうそう、でかいですね、シギリアね。
あれはもう、岩の高さも高いですからね。
そうですね。
まあまあ、やっぱり、こういう岩とか、うん、こういう山とかいうのが、やっぱり宗教にはどうしても、どの宗教でもついて回るもんかもわかりません
ね。やっぱ日本でもね、お寺なんとか山ってついてるし、でやっぱり、いまだに日本のやっぱ登山っていうのはどっちかというとこう修行っぽい部分が、まあ六甲全山十数なんかまさにそうじゃないですか。
富士山もそうですよ。
そうでしょ。で、うん、そこはやっぱりこの仏教ぐらいからこう来てるんかもしれないですね。うん、
ね。まあやっぱり高いところ登るというのはいろんな意味で異次元体験やし、ね、まあそういう意味で高いところに住んでる人はまあ気をつけなあかんというようなことを言うてる人もあるし、まあいろんな意味で高いところっていうのは人間をやっぱり特殊な気分にするんかもわかりません。そのまあ最たるものが宇宙でしょうね。まあそんなことも感じながら、まあ、鉄平とサナさんが降りてくるのを待ってました。まあこれはすごいなと。よっちゃんが途中ちょっと元気が出てきた
みたいな。登ってたんやんか、びっくりした
よ。かけたんですけども、
はい、
であの時に、はい、いわゆるそのあれなアシックスでもなかった上 の,
アディダス
のですね、はい、なんか
リュックサック
をちょっとその階段のとこ置いてたんですよね、
は
い、でそれをね猿がね狙っとるんです。
あそうやっぱ狙うんやな、こういうあいつらも。
ただね、あのよっちゃんのは結構側は大きかったからね、
はい、
あれを持って逃げる自信がなかったんやね。 あれ持って逃げられたらわしらの金全部よっちゃんが持っとったからねもうその再生にもうすまんわな、スリランカで全部金まいたみたいなもん
にな
って、
そうな、
大騒動やったんですけど、まあ、ちょっと気付いてお互いにまあちょっと注意しながら目配せしながらスーッとよっちゃんが取ってくれてですね、まあ取られずに済みましたけども、まあ猿はとにかくもうこの辺いっぱいおりますね。山の上、犬も山の上まで登るらしいですよ、あの犬が。
あ、そうですか。インビテーションまで。
インビテーションまで。
うん、そで ここまで来おへんやろ。ロックの上は来おへんやろ。
いや、ロックの上まで行く犬があるらしいです
。あ、そうなんですか。
まあ、まあ、
来てもしゃあないと思うから、
ね。なんかやっぱりくれる人があるんかもからね、上まで来たからということで、ね。
ああ、なるほどね。
はい、まあ、その辺のところのロックの様子についてはですね、まあ、てっぺんのこの GoPro の写真。
この GoPro の映像すごいな。
これは面白いですよ。
今俺も初めて見たけど。
まあ、おそらくあんまりこういう映像。
世界初やろ、
まあ、と思います。
音は残念ながらね、風が強すぎ て,
とても、ね、
サナさんの解説全く聞こえてなかったです ね
下に聞こえてましたよ。
あ、そうですか。
面白いでしょあれ。
あ、
不思議やな。下にサナさんの解説がね、時々ね風に乗ってくるんですよ。上ではもうほとんどグワーっていう音でね、特にまあGoPro のマイクの音を聞いてますととてもやないけど、
喋ってるのも分からなかったですね、
下まで聞こえてました、はい。まあ、そんなところで、まあ、サナさんは当然てっぺくもまあ無事に降りてきてくれましてですね、でそれでまあここ大体まあミヒンタレのね、まあ様子も分かりまして、なんでこれミヒンタレ言うだとか、あるいはまたインビテーションかなんかいう言葉が出たということも皆さん分かっていただいたと思いますね。まあスリランカの仏教徒たちは世界の仏教徒にとって、まあインドから仏教が、まあ一つ新しい新天地を求めてスリランカまで行って、でスリランカから南伝仏教っていうんですか、それがずっとまあね、タイヤとかそういうところへ行くような拠点になったということですよね。片やもう一方の方はまあチベット行って、チベットから中国行って日本に入ってくるような仏教になるんですけど、その大きなまあ大事件が 大事件というか大きなことがあったっていうのはこのミヒンタレの岩山でございました。
で靴を今から取りに行くんですけど、靴ももちろん あの例のビンロージのおっちゃんがちゃんと守ってくれてたんで、
そうですよ、
まあ、僕らの靴もちゃんと靴箱にあったわけなんですけど、
いやもうこれは完璧でしたね、
はい、で靴履いて、はい、さあ今からまた石階段を降りようかというところで泣いてる少女がいましてですね、しかも、まあ、多分お母さんやと思うんですけど、お母さんはもうかなりでっぷりとした脂肪のお母さんやったんですけど、はい、で、あの少女の方はもうスラッとした、
ね、
まあ多分中学生ぐらいと思うんですけど、
う
こう石階段にこう座り込んで泣いてるんですよ。うんうん、これどうしたんやろなと思って、うんうん、聞くとですね、
聞いてもらったんですよね。はい、
するとどうもあのこの服装では入れないと、
あのいわゆる貧乏人のおっちゃんにですね、
はい、ここは入ったらあかんと、そうです、うん、Do not やということを言われて、
肩がね、
あれ何がダメやったんですかね。
肩ですよ。
あ、肩ですか？
肩が出てたんです。
あ、そうですか。あの、肌の露出が、
肩です。
多すぎて。
そう。
で、サナさん曰く、うん、まあ、普通中学生ぐらいの女の子やったら、うん、これぐらいの服装やったら入れるんですけどね、って言って、ただ、まあ、どうもその、ビンロージのあのおっちゃんの基準ではダメやったらしくて。
ビンロージのおっちゃんがね、ちょっと機嫌が悪かったんですよね。というのは、わしらのね、
はい、
あの、まあ、あの、おっちゃんのとこにおったときに、はい、フランス人の女性が深い上がってきたんですよ。
フランス人ね。
はい、そのフランス人の女性のガイドさんがですね、はい、ちょっと失礼なことしたんですよ、ビンロージ。
あの人ですか？
黒い、
あの僕がちょっと喋ったおっちゃんですか？
そうそうそう。
名前知ってますけど。
あ、そうですか。はい、まあ、名前どうでもいいんですけど、そのおっちゃん
と、ね。ウェバーさんっていう。
そうです
か。
ウェバーさんと、
ウェバーさん。
ビンロージのおっちゃんがね、ちょっとした行き違いがあってね、多分あれがビンロージのおっちゃんの機嫌を悪くしてですね、
はいはい、
で、ウェバーさんに当たっていくのは、まあ、はい、お客さんやから当たれんからですね。
あ、
まあ、あの、その
少女の方
に、まあ、
地元のね。
地元の方にですね、まあ、いつもやったら何もニコッと笑って通したのをですね、あかんと言うて、一点言うたらあの人はもう、しっかりした人から買えへんわな。
そうでしょう、ね。
ビンロージのおっちゃんはしっかりしてます
から、ね。で、まあ、ここでね、僕らもせっかく遠い日本から6000キロ以上離れてんのかな、スリランカやってきたんで、まあ、なんかええことできへんかなと思ったら、あ、そういや、全く使ってへんタオルが、俺のあの巨大なノースフェイスのリュックサックに、
あれ、よっちゃんに言わせたら汗臭いタオル言うと
った、ね。いえいえ、あれはね、一回も僕使ってないんですよ。
あ、そう、はい、なんかそれ汚かったな。
あ、そうですか。
いや、
どっかのね、スポーツショップの。
カモさんちゃうのかい？
いや、あのね、カモ、三橋、どっちやったっけ？カモやったっけな。
カモさんや。
KMO ですかね。
あの、いわゆる有名な、あの、サッカーかなんかのカモさん。
そうそう。で、あの、まあ、言うたら首に巻くようなスポーツタオルやったんですが、そうそうそう、まあ、これやったら、まあ、別に俺、使ってへんし、と思って。
カモさんが何回もね、本当にいいんですかって言った。
そうそう。あの、泣いてる女の子に、う
ん、
まあこれあげ あげますよって言ったら、うんうん、そしたらその子がそのスポーツタオルを肩にかけて、じゃあそのおっさん、ビンロージのおっさんも、あ、まあこれやったら入れたろかっていうことで、まあ無事解決したと、
そうですね、
いうことがありましたね。
よっちゃんはまあ、あんな汗臭いタオルを言って、うん、言ってましたけど。
よっちゃんね、僕のタオルみたいな全部汗臭いって言うんですよ。
まあまあまあ、お前、嫁はも言うとおうと、てっぺこが臭い言うて、つぐみちゃん
が。まあ確かに臭いとこもありますけど、前も言われたで、つぐみさん。俺の脇嗅いで、なんか匂いするで、言って、失礼なやつやなと思いながら。俺はスリランカでな、スポーツタオルあげたんじゃ、って言ってね。
言うとね。まあまあ、これはうちわの冗談ですけど、まあそんな格好で、まあ一人の少女のですね、夢を、まあ、てっぺいが、まあ、育んだってい
う。まあ、あの子も多分、地元って言ってるけど、多分遠くから来てるんやろな。
いや、遠くはと思います。
そういうことや
ろ。地元、今、スリランカの人やという意味で言われたんですよ、ね。
かなり遠いとこから、やっぱりこの仏教がスリランカに伝来した一番根本の場所に来たかったわけですよね。
お母ちゃんですよね。やっぱり拝みたかったし、
そういうことです。
まあ、あのね、そういう山の上に登って、そういう新鮮な気分になりたかったのが、まあ、その前のガイドさんと、そのおっちゃんの、
ウェバーさんとね。
ウェバーさんと、そのね、あの、ビンロージのおっちゃんの、ちょっとした感情の違いみたいなもんから、と思うんやけど、ダメや言われて、泣いとったわけですよね。
まあ、こういうたら何なんですけど、その、やっぱり西洋人の方ね、肌露出しすぎなんですよ、いつも。
そうですね。
多分ね、その行き違いも僕は肌の露出やと思いますよ。
かもしれんね。まあ、まあ、そやけど、西洋人だけじゃなしに、まあ、悪いけども、東洋人の方もね、まあ、結構、まあ、いわば、失礼な行為っていうか、肌の露出も含めて態度でですね、なんやけんとトラブってる人がいっぱいおられました、
ね。まあ、けどやっぱりね、全般的に見て、西洋人の方が肌出してますよ。
まあ、それはそう。
明らかに出してますよ。
うん、あの人ら、やっぱあんな暗い国に住んどんやからね。
まあまあ、それも気持ちもわかりますけど。
やっぱ明るい国に来たらばーっとやっぱりね、はい、花も出したいっていう気になるんやけど、 そこはまあそこで5人いればということがありますのでね、ちょっとまあその辺まあ東洋
人の気付けんとダメですよね、
含めて、
そうですよ、
まあそういう向こうへ入ったらスリランカのモラルに従うようにしてもらいたい、はい、
そして困った人がいれば皆さん助けてあげてください、
はい、
というわけでインビテーション6ボラボラ終了いたしまして、次週はですね、第6日目ですね、
そうです、
日本出発してから6日、はい、2月 20日の、はい、土曜日のボラボラでございまして、まあ、僕らこの後ですね、インビテーションロックから、まだ車に乗って、はい
は
い、で、ホテルシギリアまで戻りまして、まあ、この日は、日本から持ってきた、いろんなインスタントのお寿司の具材とかを使ってですね、
はい、
楽しい食事を夕飯いただきましたね。
あれは美味しかった。つみちゃんよく作ってくれましたね。
よっちゃんもね、美味しい料理作ってくれました
。よっちゃんはまあね、素材持っていきましたですね。
そう
です。まあ、本当に、ああいうやっぱり食事がたまに入ってくると。
そうですね。
美味しいもんです。日本の食はやっぱりすごいなと思いました。
皆さんまた次週以降もスリランカボラボラご期待ください、
は
い、
次はボロになるわから行きましょう、
は
い、
それではこの後は1週間のお楽しみです。リスナーさんからのお便り紹介。リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りを紹介いたします。紹介するのは私バンバ鉄平と、
はい、バンバフミオです。
相変わらずあの謎の帽子をかぶっております。
ベトナムの王族がかぶってはったという、はい、お土産物の帽子を、
はい、
ベトナムを旅行した時に服も買って、まあ前も言いましたけど、ごつ服もあるんですけど、
ね。そうなんですか。
はい、いっぺん久しぶりに出してみて、今日はまあ、頬を祝いまして、頑張っております。
安倍さん。
安倍さん、これはうちのもうね、看板記者ですよね。
安倍さん、すごいとこ一回入りましたよ。
大記者と言うべきですね。
はい。はい、ママさん、てっぺいさん、こんばんは。
こんばんは。
年度末、年度始めで、宮遣いの身としては、忙しさのあまり死にそうです、安倍ですと。
ああ、そうやと思うわ。うん、まあ、皆さん、真面目なサラリーマンみたいからね。
そうね。
あんまり分かってない。どこ行ってあるとか知らんですよ。
いや、僕もちょっとね、ちょっとオープニングで言いましたけど、大阪産業大学でちょっと撮影の仕事がございまして、
ね
うん、やっぱりもうサラリーマンの方大変やなという。
これはもう。
僕らとも胃に穴が開いて死んでますよね。
いやいや、
も
うとてもできませんね、我々はね。はい。
まあ、そんな安倍さん。
安倍さん、ご苦労でございます。はい、サラリーマン兼、大記者としてね。
そうですよ。
うちのもう本当に嬉しい。この人の便りが来ますと、わーっと湧きますもんね。
今週、カメラ、写真あるんですよ。
らしいですね。
あの例の360度。
はい、ここにちょっとぼちぼち出かけました、はい、今、画面。
そんな状況なのに、はい、なぜかいつものようにボラボラレポートをします。
もう本当にすいません、頭が下がります。これ、
今週すごいですよ、皆さん。
ねえ。
ちょっとこれニュースですよね。
年度末で忙しいリマンさんが、こんなことしててええんかという。
そう。
なんか会社がクビにせえへんかいなってことを、ひそかに心配しておりますが、私は。
場所は長野県。
え
この前、新潟県行かれましたけど、今度は長野県です。
連日、しかもあれですか？
いや、あのね、
あ
まあ、最後の方に出てくるんちゃいますかね。
そうですか、はいはいはい。
信州は、諏訪大社のお祭り、御、はい、柱祭、出ましたね。
これはね、すごいですね。ね
まあ、僕は映像でしか知りませんけど、
はいはいはいはい、
死人も出るというね、
はいはい
まあ、安倍さんが今回死ななかったのかと。
うん
まあ、これ、お便り出されてるってことは、まあ、一応ね、あの世からじゃない限りは生きてますよね。
ねひょっとしたら、わしも言ってもって言われるかもしれませんけど、そこらでね、まあ大丈夫でしょう。
あまりにも有名でニュースにもなっているので、特にレポートすることはありません。終わり。あれ？
あ、ええ。
あれ？
それはちょっと、せっかくこう期待してましたよね。僕ここの諏訪大社はね、
はい、
泊まり込んだことあるんですこの諏訪大社の中で。
あそうなんですか。
はい。
ようやります、ね。無断ですか。
いやいや有断です。
有断ですか。
はい、まあやってた
番組で、ね。許可制ですか。
うん、まあ受験生の方のね、
あ
合格祈願とか。
毎年やってますね。
まあ弁護士の方の試験とかそんなんで毎年いわゆる有名な超有名な神社を選んでですね、反抗するまあ企画があったんですよ。
大事参拝。
大事参拝で言ってましたね。その時にまあ、いわゆる有名な放送作家の青木一郎さんが来はった時代ですけども。
ね、
青木さんも一緒にこの諏訪大社に泊めてもらいまして、うん、一晩かかってね、もう何万というそのハガキに反応した覚えておりますけれども
青木さんも元気ですかね、
まあ、あっちでやってあるでしょ
う、はい
はいはい、
ちなみに6年前にもレポートしていますが、
はいはい、
諏訪大社は諏訪湖を挟むように上の社と書いてこれ上社って読むんですかね。
そうですよね。上社。
上の社と下の社、はい、
下社
下の社があって、
はい、
前回のレポートは下の社、下の社の御柱祭のレポートで、
はいはい、
今回は上社の山出しというものですと。
山出しっていうんですか。
ちゃんとこう6年越しにこう計画を立ててはったという、さすが安倍さん。
ですね。なんか4年時点かなんか1回とか言ってはったような気もするんですけども。
そうです。ただ6年前と計算合わないですよね。
まあ、上と下と違うかもからね。ひょっとすれば。
交互にやってるとか、
ね、いやいや、これ、まあ、単なる、想像ですから間違ってるでしょう、多分。
見どころは、木落としと言われる坂道を一気に駆け下りるシーンですと。は
い
は
い、あれが怖いらしいですね。
見学できる場所が少ないこともあり、
はい、
有料観覧席が用意されていました。
京都の時代祭も顔負けですね、はい。
ちなみに当日券で特別観覧席が7000円。これ高いですね。 そして普通観覧席が6000円、まあ、ほとんど差がないというね。
まあ1000円じゃ大きいですけどね。
あ、そうですか、はいはいはい、迷わず、
はい、
これ面白いです。迷わず6000円の普通観覧席券を購入し
ました。そら安倍さんよーわかりますわ。そら
1000円分ケチったわけですが、これが後々の悲劇に点点点と。
そやっぱりそのそうですか、
はい、
やっぱり1000円分あったんですね。
いやそれ大きいと思いますよこれ、
うん、しかしなかなかのもんですな。高いですな。
やっぱりお金がいるんですよ。
いやいやすみません、ね、
お祭りというのは、
まあ、もう胃には長きそうです。
そうです。
すみません。
観覧席の場所と聞いたので木落とし会場のそばまで行ってみると、そこは特別観覧席でしたと。
あ、7000円
スペシャルの方やった
の。近くの方はね、一番いいとこは、はい、
実は普通観覧席は川を挟んだ対岸祭りの交通規制もあり、大きく迂回してようやくヘトヘトになりながらも普通観覧席。これちゃんとね、安倍さんね、普通ってカッコ付けでしてくれてるんですよ。まあ僕は間違わんようにはと思いますけど、まあ嫌味も込めてかな。これはね、入場行列に並んで、
それでも入場行列普通、
観覧席に上がったところに警備員さんが、座席指定券がありませんとおっしゃりました。
安倍さんに。
どうやら観覧券だけではなく、観覧席に上がる前に座席指定券をもらわなければならなかったようです。
あ、まあ、知らんからな、そういうことはね。
まるで飛行機に、乗るみたいと。
あ、なるほど。飛行機もそういうややこし手続きありますね。
あれもだってね、あの席なかったら乗れないですもんね。
まあ、まあそうですね、はいはい。
後で確認するとちゃんとチラシやチケットに書いてありましたと。あ、ま
あ、
涙。
あ、そうか。安倍さんの、まあ、これはまあちょっとしたミスやったと自分でも認めやった
んだ、ね。ただこんなん別にね、座席指定券も全部つけたらいいのにね。
1枚にね、
6000円にね。
いや、それまた金いるんちゃいますか。6000円プラス座席指定券っていうのは。
そうなんかな。
いや、
ちょっとか新幹線みたいですけどね。
まあ用意出ますね。
行列に並んだところまで戻って、はい、まあ、だからまた戻ったんですよね。またまあ下に階段下ったということですね。
せっかく上がったのに。
はい。
はい、
座席指定券をもらってようやく木落としを見学。
ああ。
まあ、これであの無事。見学できたわけなんですが、まあ、その写真がね、ここにありますんで、安倍さんがどういうところで見学されたかと。
はい、あ、
これですね。
川の対面の、これ、これがその
、これがもしかしたらスペシャルの方かもしれないですね。
川のこっち側でね。
はいはい。
安倍さんの、あの、6000円じゃ、川を挟んで。
そうそう、これから。
うわ、
あの、言うたら、建設現場の足場を組んで、
しかし大掛かりな、
これ。ね、これ、やっぱりこの足場組むのにも相当金かかってますよね。
6000円。
あ、遠い、やっぱり。
かなり遠いです
ね。遠いですね、さすがに。
こっち側の方はね。
で、ここですよ、ふみおくん。これ。これちゃいます？と、と、いや、もしくはこれ、マスコミ席かな。
いや、マスコミ。
マスコミっぽいな、これ。
っぽいな。ちょっともう、向こう側やから、うん、安倍さんのカメラ、優秀なカメラなんですけど、ちょっと、はい、もう向こうは見えんぐらいボケてますよね。
そうですね。
はいはい、あ、これ、特急電車が通ってるんですか。はい、おー、
ちょっとあの関空行くやつみたいですね。
はるかの
ね、
ちょっともうちょっとピンクっぽいね。ピンクはるかですね。ピンクじゃ紫はるかや。
思った以上に場所が離れていたのですが、それでも結構な迫力を味わいました。
でしょうね。
でもふと思いました。
はい、
鑑賞時間は約10分。
10分ですか。
時給に換算すると、
はいはい、
6000円かける6で36000円。
あ、なんとな。
そうですね。36000円分の席。
なるほど。
これが7000円になると、というね。実際に坂道を御柱が滑っていくのは1分ほど。
ああ、1分ですか。
はい。
うわ、
だから1分の前と後になんかいろいろあるんでしょうね、セレモニーがね。
まあ、そらないとね、はい、この1分では楽しめませんわな。
ならば、かける60で時給が36万円。
はい、
計算するんじゃなかった。
そうですね。
安倍さんのお金がすべてそちらに移ってると。
なんとな。
いうことでございますね。
サラリーマンですからね。
そうそうそう。
それはやっぱり敏感に動いてはるんです
よ。経済観念ってやつですよね。まあ、僕らやったらね、まあ、1000円得したけど、その代わり遠かったで終わるんですけど。まあ
ね、時給値はないからね。
そういうことですね。
はいはい、
さて、上社。あ、これ上社って読むんですかね。
そうですか。
はい。ちゃんとここは振り仮名打ってくれておりました。
何て言ってました
？僕ね、まあ、なんか、上なんとかだから言うてたと思うんですけど。
上社
と下社。はい、そうですね。
失礼します。
まあ、これまだ、この、滑ってる様子ですよね。丸太が。
すごいです。丸太っちゅうか。
はい。
まあ、電信柱は10本ぐらいそうです、
ね。丘の上から、こう、ビラーンと行くというね。
こんなとこはですね、下に車も引かんと斜面はやな。
はい。
こんな重いもんを下が、人が絡まっとんやん。上に乗っとるやつもあるやん。
まあ、やな、これ落ちた
ら。これ、お前下敷きになったり、足の2、3本も折れそうやね。 ああ、うわ。
田辺さん残念ながら遠くなんで、
もうちょっと
1000円ケチったばかりに。
川の向こうやからね。
はい、ちょっと写真もブレてますしね。
まあ、それはやっぱり防衛を使った、はい、とは言いながら、やっぱり、はい、そのマスコミ席とか7000円の席に比べると、やっぱりこれは10分の1ぐらいの迫力やった
んだ、ね。まあ、けどあれちゃいます。安倍さん逆に言うと、うん、この席やからこそこの電車が取れたんですよね。
電車も取れたし、前景が取れた。
そうそうそう。あ、これや、文雄君、ここや。特別席。ここや。
やっぱり、マスコミとちょっと違うね。
マスコミはね、やっぱ優遇されとるな。
ほら、10万円ぐらい払わなあかんね。マスコミ払っとると思うけど。
うん、
はいはい。これはすごいな。
ただ、スペシャルの方もあれやな。線路の挟んでね、向こうやから、まあ、まあ、あんま変わらんのじゃ。川挟むんと線路挟むんで。
マスコミだけはいいとこ行っとる。
マスコミはほんと、クズやな、こいつらほんまに。毒のやつおらへんな。
まあ、まあ、毒のやつがおるかおらんかは、まあ、にわかには判定できます
ね。僕らみたいなね、真面目なやつもいますけどね。
おー、わしらマスコミちゃいますよ。
あ、違いますか。
はい、
ミニコミですよ、ね。ミニコミより
もっと下のマイクロコミですわ。おーほーほー。
さて、神社の御柱祭のもう一つの見どころは川越し。文字通り御柱、
はい。
丸太が川を渡るというもの。
まず崖から、
そうです。
もう殺人的な、原始的な滑り降りをして、
はい、
その後川をまで渡るという
。そういうことです、ね。
これも別に船乗せるわけでもないわな。
いや、どうなんでしょうかね。
多分もうそのまま
や。ちなみにこちらの有料観覧席は、これも金取んのかい。6000円なり。と書いてますね。
川渡りがまた。
そうです。正直高いと思ったのですが、6年に一度、あ、これ6年に一度ですよ。
4年とか言いました。僕間違えました、はい。
6年に一度というレア感と、
はい、
何より祭りの盛り上がり、テンションとその迫力で値段にも納得しましたと。まあまあ、まあまあ、実際に見た方はね、僕ら見てないですから。
まあ、評論家みたいなこと言ってます、
ね、まあ、年、ね、1年で1000円と思えば、安いですよね。
しかし1万2000円も。
あ、そう、1万2000円か。ああ、なるほど。そうなるとね、
時は金なり言うけども、これ
ね、
すごいもんですね。
いやいや、
すいません、
僕らも6年に1回なんかイベントやりましょうか。
いやいや、そう、会社はないです、
はいはいはい。さて、前置きが長くなりましたが、
いやいや、
は
い、
JOBBB 的にはこちらが本命かもと。
あ、川渡りの方が、
はい。いや、違います違います。あ、ちなみにこれ川渡り、これですね、
渡りますね。
はい。
うわー、これ、
まあ、渡るというか落としてるだけじゃないですか、これ川、川に。
これ何トンもあるでしょ、この木。
ねえ。
何十トンかわからんぐらい。
で、一番先端に人が乗ってるんですが、この人も、
ね、
一緒に川に落ちてしまいましたね。
前のあの、おちんちんの祭りみたいなもんで、あれは女の人が乗ってましたから、
はいはいはい、
今回は若い衆がですね、またがってその大きな何トンもあるような丸太に。よ、これ死なんかったね、この人。
ねえ。あ、で、対岸の川岸というか、またそこに。あ、だからこれ、だからこれで、あれちゃうか、今度下の方行くんちゃうか。その丸太が。で、また6年後に同じように素でって、で、今度紙の方に移動するんじゃ。なんかそんな気がしてきたな。
まあ、勝手な想像はいいけど、うわっと、またこれ上の高いところに、これ、岸和田のそのね、どっちか言ったら、あの、上に乗ってる人よりもこちらの方厳しいかもからね、この人っていう意味ではね。で、あはあ、これ資料館行かはったかな、
ですかね。
いやー、まあ、ね、皆さんすいません、映像が見えんのにガーオーワーと言ってますけども、はい、安倍さんのその、まあ、金銭的な努力と命がけの努力と、
いや、まだ、まだあります、まだあります、
はい、
まだあります、
はい、
君のコメント後で言ってください、
はいはい、
本命の方いきますよ。御柱祭のメイン会場となった茅野市、
はい、
長野県茅野市の、これ茅野って読むんですね、これ
茅野というカメラ作ってあったところですよ。
あ、なるほど。
茅野市は、
はい、茅野市の市街地にあるお味噌のお店、味噌の工場見学もできますが、その奥の一角に怪しげなものが、その名は貧乏神神社。来ましたね。長野県飯田市にある神社の分社だとか、飯田市の方が 本社というか、
貧乏の本場が飯田ですね、は
い。いや、貧乏の本場やから
ね。いや、貧乏神社の本
場。貧乏神のね。
うん、そうそう。
でも貧乏神を祀って何のご利益がと思っていたら、はい、お参りに来た人は、ご神体に豆を投げつけていました。
鬼川外みたいですね。
そうですね。はい、何でも貧乏神は弱い自分の象徴なんだとか。
ああ、そうですか。
これって、そうです。これって、ご神体としてはただのサンドバッグ状態なのでは。
なるほど。
そしてその場所はとっても緩い。
ああ、そうです。
大変面白い場所ですが、まあ、その味噌屋ってことですかね。
その奥ですね。
はい。それだけを目的に交通費を払って出かけたのなら、きっと後悔するでしょうということで、まあ、これがその写真ですよね。この丸井伊藤商店。
あ、まあ、長野は味噌の本場ですからね。
あ、そうなんですか。
これも、大体わしらの食べてる味噌もですね、長野もいっぱいあります。
ああ、まあ、その丸井伊藤商店さんのお店の中の奥に。
はい、はい、あ、
確かにちょっとこう、 ちゃんと竹で作った鳥居がありますね。
そうですね。なんかまあ権威的なもんはあんまりないですね。
まあ諏訪分社と書いてますよね。
ああ、そうですか。それが飯田の本社に対して、はい、
そうですそうです。
あ、味噌の樽があるじゃないですか。
はい。で樽の中に、
ああ、この貧乏神がいてはる。
これ。これおもろい。こらい、こら、こら、
こら、いや、怖い母ちゃんとか、浮気の虫とか、交通事故とか、いじめっ子とか、
はい、
リストラとか、
はい、
いろいろそう、いやー、みんな、
これ、これなんですか、これ、これ、これ、
低脂肪、体脂肪ですよ。
セクハラ、
セクハラ、天下り、痛い、
これはこれ、これ、これ、
嫌味な上司。もうサラリーマンの人の言いたいこと全部ここに詰まってる、ね。
これもありますよ、これ、これ、ほら。
さえ、病気、
いや、これ、これ、これ、これ。
酒飲み。
酒飲み、父ちゃん。
父ちゃんな、これは奥さんが怒ってはるんでしょうね。
あ、で、この、ね、で、この、このまた貧乏神のこれ木で彫ってあるんですけど、なんか緩いですね、確かにこの貧乏神も。
一刀彫りっていう感じやね。
で、ふみおくんすごいよ、この足元のこの豆。
これ
全豆、これ全部豆ですよ。
つないないの？
いやいや、豆ですよ。
おー、こんだけ皆さんやっぱこの上司とかセクハラとか言いたいことある。
体脂肪とかね。
なるほど。もうじきその貧乏神自身もこれ昨日一刀彫りやから。もう豆で丸なるかも
かもかもしれない
ですね。投げられてるうちにね。
叩いて蹴ってストレス解消。これはあのこれ障子
障子破りですね。
ね、破る場所があるみたいですね。
破って
ありますね。面白いですねこれ。
おかめ様のほっぺたをなぜてくださいとか、ああなぜたとかあります。
ああ、ちょっとびんずるさんみたいな感じでね。
まあ、なんせこうストレス的なものを全部ここで吐き出していけという。
災いを福に変えるプラス思考の。貧乏神神社、
はい、
諏訪分社、
はいはい、
味噌と貧乏神様の由来縁西と書いてますけど、まあ、これちょっと読まないです。
うわー、またこの映像が、
まあ、これね、また安倍さんこのシータでね、
利口のシータですわ、
はい、撮ってくれてるんですけど、
武器が入りました、
ね、これどうにかしてね皆さんに 見せてほしい。ただね、安倍さんのね、ご尊顔が映ってるんですよね。
いや、これがまた皆さん一番喜ばれるんでしょうね。ご尊顔ってご尊爪が映ってますよ。
この爪がね、またあんま綺麗やない。
うん、汚い爪ですわ。
安倍さんもあの、
ヒゲ剃る
わ、そうですね。豆投げられないようにせなダメですね。
爪だけは
ちょっと。この安倍さんの後ろのこのサングラスの人もなんかちょっとなかなか、
あ、
ね。
ちょっと陰気ですね。
そうですね。ちょっとカモン達夫みたいな顔してますよね。
あ、そうですね。
あ、で、ほら、この安倍さんの横のおばちゃんがじろっとこっち。
あ、いやいや、三拍感になってますよ。
三拍感。
ねえ、
この写真面白いな。で、そのおばちゃんの後ろのこのレンズですよ。これ
ニコンと違います。
いや、これキャノンですよ、この上は、これ。
そうです。
あ、これニコンか。
ニコンです
よ。ニコンの一眼レフになんかもう400ミリぐらいのレンズつけて、
これやったよ、撮れた
って、ね。険しい小、あ、この女の子もほら、安倍さんの後ろの小学生の女の子もじろっと。
品種ここでますね。立ってやって
るから。これは豆投げられますよね、これ、ね。
前で立ってね、
はいはい、
シーラをこう、また上やって、
あ、
ちょっと、あの、半分漫才みたいなの人みたいな。
これちょうどね、顔越えの時です。
これは。
6000円の川越え、
はい、ものすごいですよ、この迫力は。皆さん
これ川原に 何百人何千人
書いてあるやん、これ文字が何で書いてあるんだよ、読めへんか。
ね、
はあ、
なんとかこれ引くっていう字ですね、これ
引くっていう字やけど、
はい、
ね、
はい、
大きなあの川全、
ただですね、川越の時の6000円席はあんま人いないですね、
う
ん、
これは空いてます ね、
やっぱりみんな荒れちゃいます、その下りの時だけ見て、もう声はもう見えへんのちゃいます。
いやいや、やっぱりあと6000円がやっぱりみんなもったいないですよね。これなんかそのもう雨が降ってたんかしたけど、防水っていうか、
ね、
またカメラも構えてる女の人もいてはりますね、
はいはい、
風船みたいなのついたカメラやね、これは、
はいはいはい、
面白いな、
まあ、こんな写真もあると思えば、
はい、
これもですよ。
は？これ。あ、シータ。おー、
はい、
これ
すごい、これ多分その丸太を、御柱を、支柱、引き回すんでしょうね。
はい、ねえ、エニオスの前ですね、
はい、
これ
ね。
あら、
で、またこれもね、やっぱり、安倍さんのこの、爪と顔と、安倍さんもね、なんか、Aカメラ持ってあるんです。これ、あれでしたっけ？なんか、オリンパスかなんかの。
いやいや、うん、うん、
これ一眼レフかな？
うん、あの、パナソニックのやつ。
ああ、なんか、Aレンズついてますな。
びっくりしてたもんね、これ。
あ、そうですか。
見てくれ。
これ、ちょうど高速道路の下で、安倍さんがあの、シータを、天井に掲げて撮ってるんですよね。
これがまたね、皆さん360度映ってまんねん。
そうなんですよ。
お空から安倍さんの爪から、
はい、
その地べたまで。
そう。
周りも360度。
だからこれね、まあみんなに見てもらいたいんですが、まあ安倍さんもね、やっぱり宮遣いなんでね。
そりゃそうです。
そこが僕はちょっと公開することはしません。
これ
ちなみに今回の交通手段。これですね、文岡が知りたかったのは。
いや、もう僕はあれや思ってます。
帰りこそは特急電車や新幹線を利用しましたが、
やっぱりサラリーマンやったらこれはしなかったんですね。
はい、そうです、
はい。
行きはもちろん安価な夜行バス。
でしょうね。
そして冒頭に戻ります、死にそうですと。
なるほど。 ここへ入ってくるわけですね。まあ、シータと一緒でぐるっと360度回転して、
そうです。
最後に至ったという。
やっぱり、落ち券は違いますね。
やっぱりそうですね。
うん、ただ、これ、ちょっと皆さん、まあ、文字で書いたら、まあ、数分で終わりましたけど、これ、アメさん何時間かけて行ったんですか？
丸24時間かける2ちゃいますか？ 48 時間ちゃいますか？
だって、ね、大阪東京でも8時間、まあまあ夜行ですけどね、かかりますから、まあ、それ考えると、それの倍近くはありますよね。長野県までは。
これほんますごい、この取材力とまた発想の面白さ、ね。
まず6000円、6000円で1万2000円。
金はね。
で、バスで、はい、まあおそらく片道1万円以上はかかってます。1万5000円か。で、特急列車での帰りで、まあ、2万円ぐらいかかるんかな。
もっとかかるんちゃいますか。
あ、ということは、まあ、少なくとも7万、8万ぐらいは10万弱の取材費ですよね。それで僕らは何も出しませんというね。
ほんまに悪いこと
ですね。これが一番ね、死にそうな原因かもしれないですね。
うん、そうですね。はい、安倍さん、偉いすみません。
すみません。
まあ、本当に、この時はたときは片手も回してもらわ
ない。まあ、ただ多分、安倍さん、6年前にもやってくれてるんで、だから6年前の放送と今回を、こう聞き比べると面白いかもしれないですね。
出してこなきゃいけませんね、
我々の前は、ね。そうですね。
まあ、この番組とか全部出ますから、
ね。そうそうそう。
初回分から。
そうそうそうそう。
まあ、そんなほなことする人ないやろけど、中には、1回目からずっと聞いてある人もあります。
そうです。
まあ、これ行やと思いますけどね。
そうですね。
はい、まあ、いっぺんまた我々も自身の反省も含めて、
はい、
6年前の映像とまた繋ぎ合わすこと必要かもわかりません、
ね。安倍さんの御柱祭ブラブラでございました。
は
い、
もう身の引き締まる思いでございまして、安倍さんどうもありがとうございました。
というオープニングで始まりました JOBBB のお便りコーナーです。
安倍さんって魅力のある人ですな、はい、
ぜひ皆さんにこの360度写真見てほしいんですけど ね、これはていうか、まあ、シータも面白いですね。安倍さんで僕は初めてシータ体験しました。まあ、以前ね、文雄君があの 3D 写真のボラボラした時もシータありましたけど、
あの時もドキも抜かれましたもん ね、
そ、 うですね。
でそんなに高いカメラないんですよ。
4万ぐらいかな、いいやつがね。
いや、4万もしません。
いいやつ、いや、多分安いやつがね、2万円台で、いいやつが4万円台だと思いますけど。
うん、そうかな、うん。
また、あの、それは。
まあまあいい
や。ふみおくんどうや、タブチャブさんやる？
ああ、行こうか。
はい。
なまあ、これ、もう僕は例の、ガラケーでいただいております、
ね。なんか、よっちゃんがガラケーを変えたとかいう話を聞きましたね。
そうですよね。
結局、スマホやめたんですね。
スマホはもう2人でもやめました。
あ、そうですか。
はい。やっぱりちょっと使いこなせないということで、うん、その代わりまあ、私が今、狙ってるものがあるんですけども
。あ、そうですか。
これまた、ね。
画面の大きいやつ。
画面の大きい、プロの方ですよね。
9. 何インチです
ね。そうですね。今年は花見もゆっくりできないままに桜が散ってしまい、ちょっとがっかりしております。皆さんお元気でしょうかという形で出ておりますね、
はい。
放送では日本の寺の菩提寺は本物の菩提寺ではないと力説しておられた学者先生のエピソードが一番印象に残ってしまっております。
植物学者
の、そうです、石山寺の話もひたすらお菓子の話が気になったりしてまして、はい、ほとんど本番というか、こっちが言いたいことをほとんど聞いてくれて、
いやいや、僕らが言いたいことはお菓子ですからね。僕の言いたいのはお菓子ですよ。
私もその、ぐらいじゃったんですよ。
石切り餅と、あと、アモですね。
あ、そうでしたね。
カノショウジアンさんの。
そうで
したね。あれうまかったです。
はい。そんなことで、まあ、わしらの気持ちは分かってくれてはるんですけど、は
い、まあ、
普通の人が聞くところはほとんど無視
して。何の話してんねん、こいつら
って。番組を作っておられるバモさんからすると、肝心なところ聞いてへんやんと、ことになるのかもしれません。
なことないです。
聞かせて、はい、らってるのでご容赦ください、はい、ということで、次ここから本番ですね。
おお、来ました。
はい、前回もちょっとご紹介したんですけども、
はい、
高槻駅の新ホームには、高槻駅へ見学に行ってくれはったんですよね、はい、高槻駅の新ホームには先週末の土曜日に、見学しましたと。せっかくなら遥かの停車泊まるところを見たいということで、休みの日に6時過ぎに出かけてましたと、
はい、
朝の遥かは高槻駅に7時半までしか停車しないと書いてますね。
おお、なるほど。
だからまあ朝の遥かは高槻駅に7時半までしか停車しない。
だから6時過ぎに家出て、
うん、
で7時半までに到着せなあかん
ってことでしょ。で7時半を超えるともここは通過するってことでしょうね。うん、高槻も止まらないということだから、まあこんな無理してくれはったということで。
高槻止まるんでしょ。
うん、だから7時半までは止まる。
止ま
るん
だ、通過しないでしょ。
だからその後通過するってことちゃいますか。
あ、そうそうなんですか。
いや、じゃあもう一遍行きましょうか。
うん、あ、もういいです、いいです、もう行ってください、行ってください。
朝の遥かは高槻駅に7時半までしか停車しない
と。なるほど。うん、
増設されたホームに停車する特急高槻も都会になったものだと、30年前に高槻市民だった自分としては感慨深いものがありました。まあ、もともと JR 西日本管内で10番目の乗降者数を誇る拠点駅と書いてますね。そうなん、高槻でごつ駅なんでしょうね。 特急が発着する様子だけ見て渋滞時間20分ほどで高槻駅を後にしました、うん、滞在時間20分ほどで高槻駅を後にしました、
はい、
以前の高松滞在の時間の10倍ぐらいはいたかなまあいいやとか言ってあります、今週末は FM 千里の公開放送ですね、
はい、
できれば家族で乱入させてもらいます、
はい、
嬉しいですね、もう思い切り暴れてほしいと思いますが、暴れる余地はいっぱいあると思う、低いところ広いところですから、
はいはい、
それでは今日も頑張ってくださいということで、
はい、
タブさんのあったかい激励のお便りでございました。感動いたしております。ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
はるかといえばちょっと僕お話ししましたので、YouTube クリエイターでボラボラした時もちょうど僕地下トンネルを越えたところで、
ね、
後ろにはるかが通ってました、
ね、
あれ僕GoPro の映像で確認したんですよね。僕実際に目では見てないんですけど、電車の音がしてたのをしてたんですけど、まあ、はるかとタブチャブルさんの見たはるかが一緒かどうかわからないんですけど、うん、
これはまた別問題ですけど、はるかははるかですよね。
そういうことですね、はいはい、シトレンさん、
はい、行きましょう。
ありがとうございます、
はい、
北海道
嬉しいですね。ありがとうございます。
皆様お元気ですか？
はい。
シトロエンです。
はい。この方ももう定型的な言い方は決まりましたですね。はい。
6日。
はい。
6日。
はい、6日。
これは4月の6日かな。
でしょう。
親類の葬儀で大分に行きました。
いや、それがあったんですか？
そうですね。
あれことやったんです
よ。大分は九州地方の中で一番遅く桜が満開になったそうで、ただいま満開です。
あ、そうやったんですか？うん、はいはいはい。
最近週末あたりは、私事で飛行機を利用していますが、季節が穏やかになったとはいえ、
はい、
日本列島の南北の往復は気候の差があってきついです。
でしょう。
財布の中も、
いや、その財布が一番心配ですよね。まあそれやから欠席するわけにいきませんので ね、はいはい、
さて前回のバスの廃止についてレポートしましたが、
例の
JOBBB 的には薄っぺらだったので、
いやいや、
3月31日実際に最終便に乗ってみました。
ありがとうございました。
スナップ写真を添付したのでご覧くださいと。
ありがとうございます。
早速拝見させていただきます。我々して
みられません。すみません、聴者の皆さんには。
あ、例 の、 あの運休、あの1日1本の
1日1本10時40分だけってやつですね、はい、はあ、でここにまた廃止のお知らせって書いてますね、はい、長らくご利用いただきました、浦和駅西口、北浦和駅、西口行きはご利用状況が芳しくなくと書いてますね平成28年3月31日木曜日の運行をもって廃止させていただくことになりました。普段よりとかも色挨拶がありました。
芳、はい、しくなかったですね。まあ、あ、これで、これがこのバスですよ。
立派なバスが、
ね。要するにもう、最終バスですよね、これね。ああ、バスはすごい、ね、かっこいいバスで。
いや、もうすごいですよ。頑張ってありますよね。ね、
終日ライトオンのバスですよね。
はいはいはい、大宮のナンバーがついてます、
ね。はい、大宮230
です、ね。はい、はい。
で、なんと車椅子マークついてるんで、多分ノンステップバスってやつですよね。
でしょうね。いいバス使ってあります
ね。エアサスでこう動くやつですよ。
あ、ほとんど誰も乗ってないんちゃいますか。
はい。
タブちゃん、
タブちゃんもじゃん、
混ぜたらいいか。
うん、
はいはい。シトレンさんだけのような感じがしました。はい。
はい、31日の16時過ぎ、
はい、
北浦和駅西口より、浦和駅西口行きのバスに乗りました。
ありがとうございます。
は
い、
果たしてこのバスに定期利用している人に会えるのか、
はい、
様子を伺うことにしました。
乗って見てくれはった
んですね。そうですね、はいはい。利用状況は以下の通り、
はあ、
全区間乗車の小生、私ってことですね、
はい、
私を含めたバス男バス男って、
あ、やっぱそんな人いてるんですね、
はい、バス男
バチャンチャーですね。
そうそう、
てっちゃん
やらしい、まあ、僕バス男かなと思ったらこれバス男って読むらしいですね。
読むんですか、バス男。
バス男が8名、
やっぱり最終やから8名行ってくれたんで、ね、あ、いや、
途中の停留所から6名
バス男、
はい、いや、これ分かんないです。6名乗車して、内訳は、名残乗車らしき女性1名。
あ、1名、女性。バス乗ですね。
廃止区間のバス停から、たまたま移動のために女性2名。
2名、はい。
他の系統と並走区間で、たまたま行き先は同じであって、乗り合わせた男性3名。
なるほど。
でした。
はい。
まあ、その6名がね、途中の停留所から乗った6名。
はいはいはい。
インタビューはしていませんが、
はい、
定期券の利用者らしき人はいないようでした。
誰も結局定期は、まあ、この会について言えばないし、多分ないやろ。
かんばしくないって書いてましたからね。か
んばしくないどころか、はい、
ね、
気の毒ですよ ね、
ね、空気運んでたみたいなもんですよね。
まあ、そうですね。
廃止区間を走行中に 亀尾くんを、
亀尾、今度カメラの。
亀子ってことですかね。
うん、亀尾くん。
カメラの方を一人発見。
ああ、撮ってくれました、はい。ありがとう。
しかし、特にセレモニーや、ホタルの光、万歳三唱や花束贈呈もなく、なんとも静かな幕切れでした。まあ、運転手さんもちょっと寂しいやな、これ。
寂しいですね。まずっと空気運んであってね。まあ今日はしかし、これ合計ね、8プラス6プラスあったわけですからね。
そうですよね。
まあ今日はおそらく、
そうです。
喜んであったん
じゃないですか。3月31日ですよね。
年度末ですね。
そうですね。廃止区間のバス停は、最終便後に撤退されるのかと思いきや、時刻表に廃止しましたの神が覆われて、
はい、
しばらくは停止お知らせのために残りそうですと。
あ、そうです
か。まあ、バス停もそのすぐに、はい、撤去するってわけじゃない、
まあ、誰かに取られんというのにね。
そうやな。
バスもいてますし、
僕らで取りそうな人、
特に一人いてはりますもんね、はい、僕らの仲間にも
ね、あの人大丈夫、はい、あの人ね、最近クラウドファウンディングを始めて、
この費用を使わはったりしてねまあ、そうなんで、ちょっと、方に反射入りますから、ちょっと行く、ま
あ、俺、それやったら金出すで。俺、それやったら金出すで。
先生やから、お前が、先生やから、そんなことするん
ですか。考察って書いてますね。
考察、はい。
浦和と北浦和は、隣駅同士、
はい、
埼玉県ですよね、
その間を走っとったわけです
ね。そういうことですね、
はい。
バスは昔からある住宅地の、外の、縁と書いて、これ外縁って呼ぶ
かな、うん。外縁ですね。
外縁を走っていました。しかし、旧浦和市内は、主要道路はほとんど両側2車線。浦和駅前や県庁付近も両側が2車線。
うん、
まあ、要するに、1車線1車線しかないってことかな。
うん、そういうこと、
ね、そういうことやな。まあ、片側1車線通行。
意外と、まあ、首都圏に入ってんやけども
、そう
ちょっとまあ、その辺は、整備されてなかった。
そうですね。はい、渋滞がひどくなり、駅までバスを利用するよりかは、
はい、
歩いた方が早いため、利用者減少になったのでしょうか、おしまい。
いやいや、
まあ、これ面白い考察ですよね。
すごいですね。
しかも実際に乗られたっていうのはやっぱこれ。
いや、これやっぱりシトレンさんね、できないことですよね。
臨場感あるし。
数もちゃんと計測してくれはって、まあ、野鳥の会見てカチャカチャで計測するほどではなかったんですよ。
いや、まあ、14名かな。
うん、そういう、
まあ、途中で降りられた方もいるかもしれないんですけど。
バスオさんが8名追ってくれた。
そう。
途中から1人バスオが乗ってきたっていうのはね。
まあ、だからこれシトレンさん含めてですからね。
ご本人も含めてね。
でちゃんと写真もほらシトレンさんが、まあ、さっきもちょっと見てもらいましたけど、
はい、ありますね、
はい、ご不便をおかけいたしますが何卒ご了承のほどお願い申し上げます。まあご不便がないから乗らなかったんですよね。
しくなくご不便もな
かった。ちゃんとお問い合わせ番号も書いてますし、
国際工業です、
はい、
覚えておいてください。
048なんですよね。
あ、向こうは ね
市外局
番号ね。国際工業はもう本当に通ったらあのママンさん安静なの来ませんね。
そうですね。
頑張ってくれてはりました、
ね、これが最後のバスの姿という緑色のバス、
緑と白のツートンで、は
い、かっこいいですね。やっぱデザインかっこいいですね。
いいですね。
ね、運転手さんの顔もまあちょっとこうマスクしてね。
大きなマスクです ね。PM2.7 が取れるやつやね、これ。
まあ多分あれやな、このバス自身はもちろん他の路線でも使われますし、廃止ということはないと思いますけど。
やっぱ向こうの広告が出てますね。
路線バスが貸し切りでご利用いただけますよ。これ嫌味な、これまたね、貸し切りってもうこのバス貸し切ってくれみたいな感じですけどね。
このバスは空気が貸し切ってました。
まあ、果たしてこのバスに車椅子が乗ったんだろうかというね、これもちょっと気になるところですよね。これ車椅子マークありますけど。
そうですね、はい。
まあ、というわけで、あのシトロエンさんのレポートは終了。
すごい、壮絶なレポートでしたね。しかもあのソ連の方もね、本当ご愁傷さんでした。
そうですね、
はい、まあ、元気出してください、ありがとうございます。
次はですね、はい、まあ、そのバス停を取るかどうかわからないけど、オフィス樋口さんです。
あ、そうですか。
はい、
まあ、樋口さんはやっぱこれ一本家の前に建てなかったやろね。
近畿地方片道切符の旅でクラウドファウンディング資金調達中ですと、
はい、
先週もお便りしましたね。
頑張ってくださいね、
はい
はい、わしは頑張ってください、はい、言うだけでいいしても
哲平、はい、さんたちがスイスに滞在している時に鉄道の旅をします、
うん、なるほど。
掲示板にも書いていますが途中参加でも可能なので、
はい、
バンバさんやタブチャブルさんも参加してみてはいかがでしょうかと、ね、これは別にあのファウンディングに参加するんじゃなくて、
ヒグさんの
プランにね、そうそうそう、あの実際にヒグさんが乗られてる時にってことですよね、う
ん、
まあ、
ファンとしてヒグさんの、
ね、そういうことです、
激励ということでしょうね。
バンバさんやタブチャブルさんだけではなく FM 千里の関係者で興味のある人にもこの鉄道の旅のプロジェクトを広めてください。
なるほど。
ということで、まだ文雄くん、あの優子さんとか前田さんとか、
ああ、まあ別品二人ね、
まあ、他にはそのね、いろいろ
局長とか、
今度
局長も綺麗な人ですよ。
4月9日にありますんで、
いっぺん花井さんとか、
はい、
大津琵琶湖さんに声かけてみましょう。
プロジェクトの内容については次のアドレスにアクセスしてくださいということで、まあ、選手の放送を聞いてもらったら、あの、
はい、
樋口さんの
ファウンディングの
場所分かりますんで、あの、はい、キャンプファイヤーというところで、
はい、
片道、ちょっと待ってください。今、せっかく送ってくださったら、ちょっともう一回、
はい、
告知しておきますね。
経由を表して、行きましょう、はい。
これですね。
はい、ちょっと僕、お茶飲みます。
はい。
はい、
あれ、行かないな。キャンプファイヤー。
美味しい。番茶うまいですね。
はい。
はい、
これですね。近畿地方片道切符の旅。現在の支援額0円、
はいはいはい、
ということで、目標金額が50万ですから、
なるほど、
はい、残り54日。だからまあ1日1万円あったらいけるということですよね。
ですね。
よかったら皆さんお願いします。
はい、まあ、よろしくお願いいたします、はいはい。
活動報告はこれまでに撮影してきた動画と写真を載せています。
はい、
今週から5000円または8000円を出資した人へのリターンとして、考えている沿線のお土産の積み合わせを紹介していますと、
はいはい、
その他のリターンについては JOBBB の掲示板にも書いていますので、はい、参考にしていただけると幸いですと。
なんか撮影にも行ってくれはるんですよね。
そういうことです。
ファンディングの
お金をちょっと出したらね、本題です。
わかりました、はい、
ちょっとこれ本題じゃないです、
はい、いや今までは PR やった、
ね、はい、そういうことです、
はい、
今週のボラボラネタは4月1日コーベリーズのライブです。
コーベリーズって言うんですか、
うん、神戸ですね。
はい、まあ、そうですね。
兵庫県神戸市。
はい、例のやっぱお嬢さんの団体ですかね。
そういうことです。梅田から阪急で神戸三宮まで移動しましたが、
ご苦労さんでした。
阪急京都線で人身事故がありました。
ヒューさんなんか人身付いてますね。はい
はい、ライブの開始時間の関係で動画の時間は短くなっています。
あら、えらいことでしたね。
あ、それは、あの、別にあのライブの動画じゃなくて、この人身事故の動画の時間が短くなってるっていうことですからね。
人身事故の動画しはったんですか？
みたいですね。重曹駅で運転再開の瞬間を撮りたかったのですが、運転再開予定時刻が17時20分から17時50分に変わったので撮影をやめました。
11時？
いや、だから5時20分から5時50分に変わったんですよ。だから30分運転開始予定が伸びたんで、あの、神戸リーズのライブ間に合わない。
僕は神戸リーズですよね。
まあ、ただ、樋口さんは、あの、阪急、あの、神戸線なんで、まあ、京都線とは直接関係ないんで、まあ、特に、あの、なかった、はい、悪いことはなかったと思いますね。はいはい、で、まあ、その動画の様子をですね、ちょっと皆さんに聞いてもらおうかなと思って。
そうですか。
これ、ヒグさんの YouTube チャンネルなんですけど、
はい、
あの、電光掲示板ですね。
はい、
これ多分、車内やと思いますわ。あの、最近、車内で液晶画面ついてる電車多いでしょ。
なるほど。
あの、扉の上とか、あ、違うかな、はい、これ、駅かな、どっちやろ。まだ京都線は17時20分頃に再開の見込みということが、はい、その液晶画面で文字として出てると。
アナウンサーはないですね。
ないですね。
文字は今送ってますので、はい、まあ、我々は読みました、ね。
で、こっから神戸線が出発するという。
出ました。
あ、今まだ、あの、撮り鉄がいましたね。
いただきました
ね。はい。
やっぱあの梅田の阪急の駅ってやっぱりすごいですよね。並列 で、
ね、
であんなに出てくれる
って。あれ京都線ですよ。
はい、わかりました。まあ、だから京都線の特急とかね。
そう、あれ急行ですね、今見えてるの
は。なるほど。競争の激しさとかです
よね。そういうことです
ね。向かれたりしております。はい。
で、まあ、あの、中津のあたり通って、はい、これから、これ今中津の駅ですね。
はい、通過しました。
神戸線は、あの、神戸線は停車するんやったかな、中津は。
いや、だったかね、あの、
あ、神戸線、あ、停車しないな。
通過しましたね。
通過しましたね。
はい、
で、ここから淀川渡って、ずっと神戸に行くという。
はい、
あ、で、ちょうどあれ宝塚線かな、反対側から来ましたね。あれ京都線やな。あ、宝塚線ですわ、真ん中の線の。
そうですか。
まあ、僕らこの辺り、実際に歩きましたからね。懐かしいです。
まあ、タモさんの講義がありましたからね。
そういうことです。
はいはい、
阪急京都線の様子を撮ってから三宮のライブ会場に行きました。
ご苦労さんでした。ありがとうござい
ます。平日ということで、結構空いていました。
はい、はい、は
い。いつものように一番前で、受話器と釣り革とマイクを振り回していました。
ああ、やっぱ、受話器というのは鉄道の受話器でしょうね。
そうです。
で、マイクと、
釣り革。
釣り革、釣り革、釣り革って振ってはるんですよね。これはFM線の前田さんが欲しいな、言うとったからね。また、
そうですね。
一本もろってもいいですね。前田君にプレゼント。家に釣っとくいてました、あの人。
ああ、そうですか。なんかトイレとかに釣っとくんですか、ね、
うん、トイレ釣って、それおばあちゃんちゃいますから、そんな線でもちゃんと出るでしょ、あの人。
後で番傘を使って ツーショットチェキを撮った時、これ要するに、コーベリーズのメンバーと一緒に写真撮れるんですけど、
はいね、
そう。で、その時に、樋口さんが、なんか、傘を用持ってはるんかな。
傘で目立ってはるんですね。
そういうことですよね。その話です、今、はいはい。メンバーから目立っていたと言われました。
ああ、
これいいですよね。
メンバーでなくても、みんなこの人大丈夫かと思いますよね。
そういうコートなんかな。ライブ会場は撮影禁止のため、ね、私のブログにコーベリーズの YouTube 公式アカウント動画へのリンクを貼って、
はい、
曲の紹介をしましたと。
なるほど。
いうことで、また皆さん、はい、あの、島風さん .com
はい。
という、あの、ブログに行ってください。
はい。
ちょっとこれもせっかくなんでアクセスしてみましょうか。
うん、まあ、あの、ひぐちさんも本当に、ね、真面目な予備校の先生いうことも分かったわけですけども、その、
あ、これですね、これほら、これ。
あ、かわいい。
はい、これですよ。
出ますか、今、今真っ黒の画面で。はい、あ、今、ぐるぐると点々回ってます、ね。
コーベリーズ、ドン、ドンギバ。
うわ、おっと、すっごいな、バレちゃいまんな、
ね、
神戸、
これ神戸空港ですよ、これ。沖谷さんが結婚式したところですよ。
そうですか。
覚えてますよ、僕この道通りましたもん。
あ、やっぱり他のとことちゃうな、神戸は。やっぱりね、
はい、
すごい。
松村邦弘とか出てますね。
あ
れ、あの人ですよね。あの、モノマネする人ですよね。
あ、そうですか。
はい、
このおっちゃんは別に、どうちゅうことないけど、
デブのね、おっちゃんですよね。
女の子がやっぱりすごい、こう、垢抜けしてるわ。やっぱハイカラやね、神戸。
ちょっと姫路とは違うな。
まあ、姫路もええけどもね、やっぱり姫路の良さとちょっと神戸の良さはちょっとちゃうわね。
やっぱ姫路は五座候やからな、
うん。やっぱあの、アジアはね。
そうですね。
神戸の方は
五座候といえば。
え、
この前ちょっと僕、知り合いの方から五座候いただきまして。
おお、よかったな。
で、なんと、あの、白あんでした。
あ、白あんね。はい、白あん、やっぱり、あの、赤い言ってますもんね、五座候はね。
そういうことです。
赤と白と。
まあ、女性やったんでね。
あ、なるほど。
なんか女性はね、僕、白あん好きが多い気がしますよね。
あ、そうですか。やっぱ、あの、あんがいいですね。
そうです。まあ、美味しかったですよ。
あれはもう、すごいですよね。
今週のボラボラネタ以上です。
ありがとうございました。
クラウドファウンディングの件で不明な点がございましたら連絡してくださいと。
はい。
JOBBBA への出演も、お願いします。
なるほど、
ということで、
はい、わかりました、
はい、
またもうここまでもうね走りまくりはりまして、もう極点まで達してはりますので、ぜひとも話また生声で聞きたい。
ぜひこれ持ってきてほしいですね。
釣り革ね、
釣り革とで受話器とでマイク
ですか、
マイクで番傘。今日ちょうど雨降ってるからいいんちゃうかな。
なるほど。いやー、しかしこの少女の中では樋口さんも有名人でしょうね。来た来た言って、あの人は今度始まらへんとかね。嬉しいですね。そういう有名人がこの番組に出演してくれてはるということは、JOBBB としては、本当誇りに思います。
亀岡だったんじんさん。
わかりました。はい。5番目の方、亀岡。
京都、亀岡市。
この方もすごい方ですよ。
うん、
はい。
文雄様、哲平様、よっちゃん先生様と。
はい、ありがとうございます。
桜の開花とともに、我が家のバラ、アジサイ、山椒が一斉に芽を出しました。
はあ、山椒チューがいいですね。
そうですね。食べてはるんですかね。
これは美味しいですもんね。
先週の石山寺ボラボラ楽しく拝聴しました。
そう、ありがとうございます。
もう一度、石餅を食べに行きたく存じますと。
あ、やっぱりね。
やっぱり石餅ですかね。
いや、
僕さっき石切り餅言いましたから、石餅、
ね。石切りじゃない。石切りはむしろね。
東大阪
です、ね。東大阪です。石切りの方のね、はい、向こう漏れる神社ですけども、はい。
石餅を食べたいと。
なるほど。
これはうまいっすよ、皆さん。
ねえ、まあ、これだけしかない。
僕あれだってあれですよ、5個ぐらい食べましたよ。
お前何、寿司屋行っても食いまくっとるじゃん。
そうそう。いや、寿司屋ね、あんま食えんかって。寿司あんま食えんかって。
食っとったやん。じゃ
食べたらあかんと思って。
何があかんと思って。
こんないいネタただでと思って。あんま食べれんかって。
それはみんな嘘じゃん。
最後、卵焼きをいただきまして。卵焼きうまかったですね。
まあ、しかし、有金さんも食べとるし、有金さんも、なんか多分ね、あ、この、ベトナムの方の取材で、
あ、そう、
なんか4つぐらいなんかラーメン持っとるはずやで、指揮者の人
の。なんかね、アリキンさんの親戚が三好彩香さんの大ファンで、アリキンさんはものすごいええ顔できたらしいですね。
まあ、そりゃさ、あの人に生き締めとるから接近して取れるってめったなことでできんもんな。そうそうそう、やっぱその JOBBB のおかげや。
そういうことです。
まあ、その代わりアリキンさん交通費も出してへんけども。はい。えらいすみません。
我が家にも西国33カ所の護衛課DVD がありますが、
そうですか、
鉄平さんの撮影シリーズ楽しみにしています。
なるほど。
全然編集してないですね。
あ、早なかね、はい。
西国33カ所は慰安旅行等でよく行くのですが、
はい、
後の宿泊の宴会に夢中であまり記憶にないですと。
わかります。まあ、亀岡にもね、あのお寺という有名な三十三箇所がありますね。そう
そう。あのお寺ね、読み方がちょっとね、公式の資料と違うかったですね。あ、そうですか。まあ、やっぱいろいろ読み方が、歴史がありますから。まあ、
そうですからね。そうそう。その地域の読み方とか、公式が違うんですよね。
今年はスクーター、キャンピングカーで観光旅行を兼ねて移動したくなりました。
スクーター、キャンピングカーって何ですか？
キャンピングカーを持ってはるってことですかね。
スクーターの他に。
そういうことでしょうね。
スクーターがキャンピングカーになってるんちゃいます
か？いや、どうなんですかね、うん。どっちなんだろうね。
まあまあ、これはまた、
はい。はい。添付写真は我が家のキャンピングカーですと。
あ、見られるわ。ああ、そうですか。今、あ
これ、キャンピングカーって言うんですか、これ。いや、
ちゃんと自転車が乗ってますよ。
これだって自転車、はみ出てますやん、これ。どう考えても。
ないんですよ。ちょっと狭いんかな、この車ね。
だってこれ K ですもん、これ。
なんか黄色のナンバーがついてますね。
はい、そうですよ。そうって書いてますね。
まあ、せや、これ一人は十分寝られますよ。倒せばいいんですから。
そうや、昔をね、うちにロールスロイスがあった時に、はいはいはい、鈴木のロールスロイスですけど、あれでよ、僕、兄と二人で、はい、なんかちょっと泊まりのね、仕事とか行って、ようやりましたけ、ね、ど、ほんまクソ寒かったですけどね。
うん、まあ、そういうもんですよ。
まあ、そういう時代がありましたけど、ダタニさん、未だにそれをやられてる
という。楽したらあかんですよ、
ね。あ、まあまあまあ、そういうことですよね。まあ、そういうキャンピングカーの写真も、
はい、よう分かりました。
載せてくれました。
これで納得できました。
ね、はい、一応4人乗れる車ですよ、ね。
乗れますね。
ね、はい、ちゃんとミラーも左右ついてますし、はい、ただではございません。
乗せるとただ後ろのドアが閉まりません。
そういうことです。
はい。失礼。
コロエの玉屋さん。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。コロ玉屋さん。
玉屋さん今週も写真を添付してくれまして。
この前も良かったですよね。
いや本当船ね。
船はすごいですね。はい、やっぱり神戸ってやっぱり。すごいな。うん。えらい都市です。
ゆいもね、神戸好きなんですよ。
あ、そうです、
ね。アンパンマンミュージアムがあるんで。
ああ、なるほど。あれ、神戸駅から歩いてるとこですね。
ただね、中入ったことないんですよ、まだ。入り口で、無料のミュージカルみたいなのがあって、それ見ただけなんですよ。
入っていいのかい？
入ってない。あれ、高いんですよ。あれ、子供も金取り寄るのさ。
ああ、そう。まあまあさ、子供は行くとかやら金取り寄るやろ。
大人と子供同じ値なんですよ、確か。
そうですか。
あ、ひどいでしょ。
まあ、ひどい。
海遊館でもね、
うん、海遊館も僕は高いと思う。
あ、そうです。海遊館またパス買いましたので、
うん、ね、
今度また行きます。
はい、どうぞ。
コロエの玉屋です。
はいはい。
コロエ宿川といえばこの時期桜ですね。
そうです。
鉄平さんの前回の豪華客船のお便りの際に催促されていましたので、
はい、
早速気合を入れて足を運びました。
まあ僕が元おった京都のね、近くの疎水もね、
そうです。
もう疎水の全面が白い桜で覆われるんですよね。
疎水も今年行けんかったな。
い
つか行こう思ってんけどね、うん、まあ僕学生時代何回も行ってますんでね。
切符もあるしな、京都はな。
お前
な、いかがかのですけど、
はい、とは言ってもこの辺り人々は花見は年中行事の一つですので、催促されなくても毎年何度となく足を運びます、は
い、なるほど。
今年は短い時間ですが4回もボラボラしました。
あ、そうですか。
玉屋さんも実際にされたと、
ね、玉屋さんも息子さんがなんかの学校の近くにあります ので、ね、
そうやね、
はいはい、
1回目、
はい、
4回目のレポートですか、うん、4回のレポートです。1回目、まず3月30日、
はい、
水曜日お昼頃に妻が用件で外出して帰ってきますと、
はい、
駅前が花見客でいっぱいで結構咲いてるけど写真撮らないのというので、まだまだだろうと思ってはいたものの、それなりに用意をして出かけました、はい、
なるほど。ちょっと奥さんに言われて、
そうですね、
その気になられた3月30日、
そういうことです。すると満開には程遠い状況でしたので、うん、例の空玉を取り出してよく咲いている木を探し、
はい、
一部を切り取るように撮影しました。
ああ、うわ
ー、田中さん、これがその映像ですね。
やったね、
これいいっすね。これ
どう言うたらいいんでしょうね。まあ、空玉というレンズを自分で作られたんですけど、
そう、確かポテトチップスの筒利用して作ったレンズですよね、
はい、そうですね。後ろにはもうピンクの桜のもうちょっとぼやっとした部分があって、その真ん中がもう切り取ったような格好でいっぱい桜が咲いてるのがあります
ね。だから安倍さんのシータの写真を、360度の写真をその、うん、Windows のビューアーで見たみたいな感じですよね。まあ、じゃあ、ごめんなさい、リコーのそのビューアーで見て、それを一番小さくしたみたいなね、地球の中に桜が咲いてるみたいな。
そういうことですね。
そんな映像ですよね。
まあ、水滴とも言えますね、はい。ピンクの中に水滴があって。
帰りに空玉だけでは残念なので、
はい、
宿側で逆立ちしてシンクロしている水鳥を撮影しました。
これおもろい。
これあれじゃないですか、これ。これほんま水、おしどり、おしどりじゃないか。
おしどりじゃないです、ね。
普通のカモみたいなやつですかね。
ね、はい、
10分ほどシンクロしてましたと。
あ、そう、
2匹で、2羽でね。
2羽でね。
お尻だけ出して。
はいはい、
珍しいですよね。
これ餌撮ってるんですよね。あ、いい写真ですね。めったにこういう 写真は、まあ、シンクロの写真中がこれは餌取ってるんですけど、うん、こういう角度で見たことなかった。
新聞に載りそうですねこれね。
新聞にも載るし、ね、これ広告にも使えそうですよね。
ああいいですね。
やっぱり食画の水がいかに綺麗かということ
はよく分かりますね。そういうことですね、はい、2回目、
はい、2回目は
翌々日4月2日土曜日に、はい、土曜日ですね、土日でも人多いだろうと祝賀から離れて今度は西宮浜の桜トンネルを撮影しに出かけました。
そうですか、はい、
祝賀に比べれば人出は少ないと思うのですが、それでも撮影には苦労するほどの人出でした。
あものすごいですね、あの辺ね。
あそうですか、
桜トンネル他にもあるんですけどね。あ、はい、まあまあ
仕方ないので、はい、定型として、典型か。
典型ですか。
点数の点に景色の形で、典型として、うんうんうん、その人たちを利用して撮影しました。
あ面白い。
新、西宮ヨットハーバー横の桜トンネル。
これすごいですね。
要するに桜の木がサイドに。
トンネルみたいに上、覆いかぶさってるんですよ。だから、
なるほど。
空が見えない。だから、この、
すごいですね、
このトンネルはね。
カップルの後ろ姿を拝借しましたと。
あ、いいですね。
まあ、一眼レフなんでね。あの手前ボケてますけどね、
はい、いいですね、まあ、勝手にぼかさはったんで
しょうね。そうです
ね。あこれ
いいですね。4枚目も上のカップルはその後腕組みをしました。
あなんと、まあ、それ細かく見張りました ね、
ね
なんとな
楽しそうですね、
はい、ちっちゃい子供さんとか、ねね、奥様も見張り、あこれは
車椅子の方とか ね、
いいね、
小さい子供おっちゃんいろいろいます。
花見ですね。
写真撮ってる人もいますね、
はい、まあ、神戸のあたりあの辺は阪神館は天国ですね。
そうですね、西宮ね、
桜天国です。
3回目、
はい、
さて土日も終わり人でも落ち着いてきた頃と思いましたので、はい、今度は祝賀は苦楽園ライトアップに4月4日月曜日の夜に行きました。
ちょっと山手行きましたね。
ライトアップは土日月の3日間だけで、
はい、
終日ではありますが月曜日でしたのでそれほど混み合っておらず、
あよかった、
思った通り撮影しやすかったです。
おめでとうございます。夜の写真はこの人特に得意やから、
はい、
すごいのができてるんでしょうね。
かっこして風が強かったので枝が揺れて長時間露光には少々厳しかったですと。
なるほどなるほど、
書いてますね。これですね、
うわ
5枚目の写真。
つ
これいいっすね、これね。
後
楽園から徒歩で祝賀を上がり、もう少しで苦楽園ですと。これ夜なんでね。でしかも向こうでライトが、これ多分 LED ライトでしょうかね。川底、祝賀、これ祝賀ですか。
でしょう。
ああ、祝賀もこういう場所もあるんですね。
いや、こういう場所
多いんですよね。用水路みたいな感じで。
で、
あの土手の上にそれぞれ左右桜が咲いてて、 で、その土手にこうベンチに座ってはる方もいてまして、で向こうの方で白い光がガーッと輝いてますよね、
は
い
は
い
は
い
は
い、
でこの辺の雰囲気
を松も見えてますね。
うん、松はまあ大体ね、神戸のあの辺り地方は有名なんですけど、桜がまあそれの横に沿ってですね、うわ上
から苦楽園駅前のライトアップの会場です。橋の上から撮影しましたが明るすぎて眩しかったですと。
なるほど。
だから今度はあの川底をこう見下ろす形でね、写真を撮られてて、
松と桜のねコラボレーションですね、
は
い、いやすごいです。
いいですねこれ
ね、ここ一遍これを壊してあの阪急の鉄道を下に地下にね、
はい、
するっていう運動もあったんですけど、まあ、住民の反対でやめましたけどね、これはやっぱ壊すわけにいかんでしょうね。
さて普段でしたらこれで撮影は終了ですが、今年はおまけがありました。
ありがとうございます。
4回目、はい、4回目ですね、はい、昨夜、3年越しで計画していた、星の、景色しだれ桜の撮影にようやく行くことができました。
おお、そうですか。星
この、これですね、これ星景っていうんですかね、ちょっと読み方わかんないですけど、
星の
この桜のシーズンは毎年夜に雲一つない快晴に恵まれることがここ2年間ありませんでした、
はい、
昨日は夕方から晴れてきまして明日も快晴と天気予報が出ておりましたので大きな雲はないだろうと、
はい、
北山貯水池のしだれ桜を撮影しに8時から10時まで行ってきました。夜の8時ですね。
撮影地までお行きになったということですね。
撮影場所は西宮でも少し山側に上がったところなのですが、
はいはい、
やっぱり空が明るすぎますね。
ああそうですか。
南面は都会かっこ海側で空の明るさが強いため、
はい、
山側かっこ北側のみなんとか撮影可能という感じでした。
あ
でも西宮南部市内でこれだけ撮れればよしとしましょう、
は
い、ということで7枚目の写真ですね。
これは
これ要するにあの天井にカメラ向けて、だからしだれ桜が手前に来て、で お空が一番奥に行くというね、その周りに これ山がそびえてますね。兜山って書いてますね。
兜山ですね。その空の上を、はい、まあ、ちょっと時間かけてあるので星の、まあ、奇跡っていうんですか、まあ、地球回ってるからこういうことになるんですけども、 そうですね、それがまた本当に綺麗ですね。
これどれくらい露光してるんですかね。1時間ぐらいかな。
そんなしてあれんと思います、ね、
そうですか、うん、面白いですね。こんな感じで星って動いてるとか、まあ、地球が動いてるから星が動いてるように見えるんです ね、 ね、
うわ、
これがしだれ桜。
これはもう傑作ですね。
はい、
これも映画気にしたいですね。
そうですね。まあ、これあの山側の方がこうやって撮れるっていうことで、まあ、だからあの海側の方はあの都会の光でね、空が明るすぎたんですね。
都市光っていうんですかね。はい、
あ、で8枚目。
これ綺麗ですね。
ピンク色の桜を左右に入れて撮影と。右下に兜山があります。そちら側は空が明るいでしょうと。
あ、本当ですね。
都会の方で海の方ですかね、まあ。
できれば最初の方が良かったですよね。
そうですね。
写真としてはこれも面白いですけどね。
はい。ただこれやっぱホワイトバランスとか難しいな、これ設定するのはね。やっぱこう腕があるんでしょうかね。
これはもう玉屋さんの長年のこう勘というのかな。はい、いや、
一度に4回分も投稿してしまい、本来なら JOBBB 風に4回4週に分けて投稿してもよかったのですが、そうすると初夏になってしまいそうなので、1話2枚ずつとして8枚の写真にさせていただきました。バンバ音帯はそうでもないのですが、てっぺいさんの過大なる期待に、従うべくですかね、沿うべく頑張ってみました。
ありがとう。
ご堪能していただけましたでしょうか。ちょっと桜に没頭しすぎましたので、少し仕事に没頭したいと思います。
なるほどね。
それでは失礼いたしました。
ありがとうございます。お体に気をつけて、
はい、
仕事を頑張ってください。まあ、ね、桜の方は本当に嬉しいですね。
ねえ、まあ、これ奥さんの一言はね、
いや、まあ最初の奥さんの一言で、ね、
玉屋さんの
奮起しはったんですよね、
はい、心に火をつけたわけですよね。いいです、やる気に火をつけました。
いや、これ火をつけてもね、こんなん取れもんはね、つけられただけでどうしようもないんやけど、
そうそう、
玉屋さん自分だけで違うと人を感動の渦に巻き込む力を持ってますからね。ここはやっぱ表現者の強いところですね。
これ連続で見ると面白いですね。
面白い。
最初空頭があって、で水鳥があって、
水鳥がまたいいですね、
はい、で桜トンネル、
あ、なるほど、
で最後宿川、
で北山の貯水池、
はい、しだれ桜というね、
まあ、あの西宮をこう海側からずっと山まで登っていくっていうね、桜横断っていうんですか、
うん、面白いですね。
これがやっぱりできるのは地元の人やからできるんですよけども、腕があるからです。
コロイの玉屋さんでござい
ます。やったどう、わ、感動出ました。
そしてですね、
はい、はい、
久しぶりに来ましたね、大阪市自然史博物館の山上さんでございます。
山上さん、ありがとうございます。
特別展、
はい、
ありますね。
ありがとうございます。
生命大躍進、
これ今ねすごいですよね。
脊柱動物の辿った道、
はい、
4月16日からスタート、
公共放送もね、コマーシャル中が出てますからね、すごいですね。
6月19日までということで、
これは大あれですね、
はい、
ペジェントですね、
プレス内覧会もあるらしいんで、
そうですか、
4月15日にありますね、はい、プレス内覧会は、ね、これも行ければ行きます。
なるべく行きたいですね、
はい
はい、
で他にはね、
はいはい、
これいただきまして、
これ面白かった、
ちょっと紹介遅なりましたが、
はい、
台湾新聞を、
台湾新聞がまたいい記事が載ってますわ、
は
い、
僕はちょっとこっちの中国語版を見させていただきます、
ね、僕ほんなら本紙を見ておりますが、はい、これ見てますと本当に台湾一体な気になるというか、台湾好きの者にとってはたまりませんよね、は
い、台日野球交流会っていうのがあったらしいですね。
ですね、
こんなんあったんですか。
台湾人はどこに遊びに行くのっていう、
あ、いいですね。どこ行くんですか。
まあ、これね、だから紹介できにくいんです。台北にですね、
はい、
火山系統屋っていうのがあるらしいです。
はいはいはい、はい、
火山っていうのはその、まあ、たったの名前と思いますけども、
ほうほうほう、
家が逆さまに立っとるんですね。
あ、
こんな時々こういうね、
あ、
面白いユーモアの家があるんですけど、
実際に住める家ですか。
実際に住める家みたいですね。
そうなんですか。
でそれで、まあ、全部その中入っていくとですね、
はいはい、
車は上に本当の車が天井のところっていうか、天井が道路になってるわけですから、してたりしましてですね、もろい写真が撮れるということで、
はいはいはい、
写真好きの若い人には非常に にがってるというようなことがですね、あるいはワニ釣りができるところとかですね。
ワニ、
はい、ワニ、これはね、
これイーリアンとかヘイトーとか全部
ヘイトーです。
僕が行ったところですね、
そうです。これは私は
台湾南部ですよ ね、
いいところ
すね、南東部っていうんですかね。
面白いですね。
あ、
はい、まあ、こんな大きな
面白いですね、
これですね、
実際にどういうとこ行かれてるかっていうの、
この人が行ってあるところですから、はい、観光客も行ってもいいと思います。それともっと嬉しいのはね、はい、
台湾中部の魅力、
こ これ中国いいですね、はい、これね南東県とか台中とか昭和とかですね、はいはい、雲林省ね、
あんま知らないですね、僕
雲林省いいとこですよ、
通ったはずですけどね、台湾一周したんで、
う
ん
う
ん
う
ん、
あのランタンフェスティバルっていうのがあるんですよ。
あ、そうなんですか。
ランタンフェスティバルは大変面白い祭りでね、これがまあ雲林省であるとかで、鍵県ね、キャニーっていうんですか、鍵は、ね、
そう、確かあの真ん中にあの線が通ってるところですよね。
そうアリさんがね、
いやいやいや、あの何でしたっけ、あの
新幹線ですか。
いやいやいやいや、あのあれですよ、あの
北海汽船、
そう北海汽船通ってる、ね、そこも自転車行きましたね。
そうでしたね、まあ、懐かしいとこばっかりの案内があったりしまして、台南に行こうって、台南もええ街ですね、まあ、台湾は本当に毎日行きたいとこですよね、結構今回はこうね4月号ということで観光がありましたね、記事としては面白いです。それからまあ台湾と日本の関係とか、
はい、
あるいは猫のなんか街があるらしいですね、台湾にね。世界中から猫人が集まってきているところがあって、その、まあ、写真がありまして、うん、猫夫人 来日トークショーと書いてますね。
猫夫人なんて言うんですか。
猫夫人とは猫の好きなこの女の子
じゃ、どういう意味じゃ、これは、まあ、ふみおくんもいたやね、
まあまあ、
猫じじいで。
そうですね、猫
じじい。
猫じじいね、猫の街というのはね、ボルニオにもそんなクチンという街があるんですけどね、あれが猫街ってことなんですよね。私の名前ですけど、他にも歌手の話とか、
はい、
あるいは、まあ、本杯のね、はい、シャープ買収の話とかですね、
はいはいはい、
台湾の漫画家2人が、まあ、日本のところへ来てなんか受賞があったとか、大阪アジアン映画祭で、
うん、
万世会計という映画があったらしいんですけど、これが観客賞をね、
はい、
受賞した
観客賞か、
観
客の方の賞みたいな、
ね、そうですね、はい、まあ、他にも様々が載っておりまして、
いいですね、
毎回台湾の、
はい、
もう気持ちを私の心の中に行商を作ってくれます台湾新聞ですよね。
台湾新聞毎月1回発行でございまして、はい、今回で228号ということですね。
新聞ですね、
はい、定期購読12回が3500円税込み、
はい、
24回が7000円税込みとなっておりますので、
はい、
まだ皆さん台湾新聞でネットで検索してみてください。
はい、台湾人向けの付録もまた面白い、
ね、そうですね、これね、はい、これちょっとこう小さいやつですけどね、
はい、これ不動産の情報なんかが大変面白いです。
他はあとあのマムートのそれ面白かったな。
これはね、あたにその
マムートのパンフレットが、
パンフレットをもらったんですけど、
はい、去年がね確かマムートのテーマがマッターホルンだったんですけど、
す
今年はアルプス三山ですよ。
あです、ね、
アイガンメンヒユングフラグ、
ユングフラグ載ってますね、
はい、皆さんまたよかったらマムートのこのパンフレット、
うん、
あんまり置いてないんですけどね。
あ、そうです。
これやっぱねパンフレットっていうのもねやっぱり高いんですよね、これ。店の買い取りやと思うんですよ、多分。おそらく。これ普通に買ったら多分100、200円、300円で、もっとすると思うんですけど、まあ、もしあったら、これどこでしたっけ、石井スポーツ。
どっちでもうたんか石井スポーツか、どっちがでしたね。
後日三層ではない。
後日ではなかったですね。
ないですか。
後日はあの梅田にはちょっと見つかりません
ね。あ、そうなんですか。
あの辺りにはね、あるかもわかりません。
マムートのまた皆さん、このパンフレットも、この映ってる3つの山は、左からアイガー、メンヒ、ユングフラウ、ね。アイガーっていうのは2000メーターの北壁で有名なとこなんですけど、はい、まあそんな写真もございます。
は
い、
またてっぺいはまた
今年ね。今年ね、7月16日ぐらいから行く予定なんで、また皆さん、楽しみにしておいてください。
はいはい。
まずは3年目なんでね、ちょっと今年はまた面白いことをしたいと思いますね。
そうですね。まあ、暴れてこんと思ってないですからね。
そうです、そうです。まあ、以上をもちまして、
はい、
リスナーさんからのお便りは終了ということでございまして、はいはい、もう4月に入って、非常にリスナーさんも活発に活動されてるようで、我々としても嬉しいですね。
まあ、我々も本当にお金はないですけども、仕事だけ忙しいという。
そういうことですね。
なんとかこれが金に結びついてね。
あ、いいですね。嬉しいですね。
本当に交通費ぐらい出せるようになるといいんですけど。
まさにリスナーさんにこう還元したいですよね。
いや、もちろんそれだ
けの願いですよ。クラウドファンディングじゃないんですけど。
まあ、クラウドはしませんけども、なんとか我々のこう、こそこそのかんね、
そういや、今年、今回高重さん来てなかったな。
高重さんもう今忙しいんじゃないですか。
ああ、そうか、うん、ヨーロッパ行くしな。
多分コラボでもうまくいってると思いますし、ね、
そういうことでございますね、
はい、またくれはると思います、
はい。以上をもちまして JOBBB429 は全てのプログラムを終了いたしました。
ありがとうございました。
皆様ご視聴ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございます。ありがとうございます。
JOBBB は私バンバ鉄平と、
はい、バンバ文雄、
そしてお料理コーナーはよっちゃん、
はい、
よっちゃんと一緒に取材に行ってくれたアリキンさん、
そうですね、
そしてエースコックの皆様、
はい、社長さんもありがとうございました、
そして魚菓子日本一の皆様、まあ、これもアリキンさんボラボラしてくれました、
アリキンさん臨時カメラマンでね、
そして YouTube の皆様、はい、YouTuber の皆様、
そう
でしたね、スリランカの皆様、
はい、
そしてリスナーさんの皆様でお送りいたしました、
はい、今週土曜日は受け無線によろしくお願いいたします、
行きましょう、
はい、
来週木曜日深夜1時 JOBBB430 の更新時刻まで皆様さようなら、
バイバイ。